今週ね、満を持して YouTube にね、とある動画をアップしたんですけども、皆さん見ていただけたでしょうか。で、こちらのね、動画っていうのが、まあ、新企画なんですけども、100日後に腹筋が割れるおじさんっていうね、シリーズの動画をね、アップしたんですよ。で、これがですね、なかなか私の中ではですよ、反響をいただいたなっていうね、感じがしていて、で、これ何なのっていうと、ちょっと先週もちょっと話したんだけど、100日後、ね、まあ、なんかこっからだとですね、12月の頭までなんですけども、まあ、そのタイミングまでね、頑張ってダイエットして、まあ、筋トレして、で、私ね、今すごいお腹がね、もう膨れ上がってるんですよ。その、皮下脂肪とね、内臓脂肪でね、もうパンパンなわけ。もう魔人ブーみたいな感じになってるのよ。で、これをですね、100日で、腹筋割りましょうと。そういう企画をね、まあ、ちょっとやりたいななんていう話を先週ラジオでもしたんですけど、これをね、ようやく動画にして、で、それをね、アップしましたんでね。まあ見てくれた人もね、多いんじゃないかなと思うんですけど、どうでした私のお腹。まあね、たまに YouTube ライブとかで、まあ軽く見せたりとかはね、あったかな、ちょっとわかりませんけども、でも、まあ、2週間ぐらい前にね、出した YouTube の動画の方ではね、その、まあ日常はね、お腹に力入れて、で、へこましてるけども、力を抜いたらね、もうすんごいお腹出ちゃうんだ、みたいなね、動画も出したんで、まあそれ見ていただいてた方はね、知ってると思うんですが、まあでもそれはね、服の上からの状態しか見せてなかったんだけど、まあ、今回のこの新企画の100日後に腹筋が割れるおじさんに関しては、ちゃんとお腹をね、晒しておりますから、素肌を。だからね、あ、本当に、パルナイトの腹って、ワンパックなんだと。本来ね、バキバキな人はさ、シックスパックだ、エイトパックだってあるわけじゃない。腹筋割れてるわけじゃないですか。私はね、腹筋のその、負の字も割れてないっていうね。そう、もうパックっていうのがもう、ワンパック。まあ、そういう状態だったんで、まあ、それをね、やっぱりしっかりみんなに見せた方がいいなと。で、その上でね、100日後に、まあ、バキバキに割りましょうよ、という宣言をしてね、まあ、開始したわけなんですけど、いやー、ほんとね、頑張んなくちゃなと思って。結構さ、なんだろう、まあ、投稿ね、してみてさ、思うことはね、まあ、いろいろあるんだけど、まずでも、反響がやっぱりいただけたのはすごく嬉しかったなと思ってて。やっぱね、頑張ってさ、編集して、撮影してね、編集して、で、投稿してもさ、あんま見てもらえないなんていう動画もあるわけじゃない。だけどさ、今回はさ、結構ね、いろいろと見てくれてさ、で、これからのね、私のその成長というかさ、そういうのも期待してくれる方がね、いっぱいね、いてくれてさ、すごい嬉しいなと思って。で、まあ、一番わかりやすい反響としてはですけど、やっぱり YouTube のチャンネル登録者数だよね。で、これはさ、今年ずっと言ってるわけ。まあ、それこそ今年の抱負だよね。抱負は、YouTube のチャンネル登録者数を増やすっていうね。もうここにだけ、もう本当にコミットしていきたいと。思って、8ヶ月ですか。やってたわけなんですけど、まあ、伸びないよね。まあいろいろね、試行錯誤はしたのかな。その日食べたね、お昼ご飯を動画に撮ってショート動画出すとかさ、まあ再生はされますよ。再生はそれなりにされるけど、まあよくて一回投稿してよくて一人チャンネル登録者数が増えるか増えないかみたいな。でもさ、もうわかんないじゃん、何していいか。でそれをやったりとか。あとはね、まあ、こうやって、まあ、ポッドキャストの公開収録ね、まあ、毎週もちろんやってますよと。生放送やってます。そして、金曜日もね、生放送ね、まあ、オンライン飲み会みたいなのやってますよ。で、それプラス、これまでずっとポッドキャストはさ、まあ、いわゆる音声メディアでの配信だけ。まあ、Apple ポッドキャストとかね、あとは、ま、Spotify とか Google とかね、まあ、そういうところに配信はしてましたけど、動画としてね、 まあ、ちゃんと残してなかったんだよね。まあ、ライブ配信が残るからと思って。やってなかったんだけど、これもちゃんとね、ポッドキャストで配信される分のところだけを切って、で、しかも、ここ最近は、こうやって、動画にね、残して、これまではね、一枚絵の、まあ、その動かない絵でね、ずっと音声が流れるってものだったんだけど、ここ最近は、まあ、動画をね、撮りながら、ラジオをするっていうね。で、それを、ね、ちゃんとね、切り抜いて、ポッドキャストのね、バージョンにして、配信すると。で、そういう動画も上げてますよと。まあ、いろいろやってはきたんですが、あともちろんね、家系ラーメン食べたりとかした動画とかもね、味噌る食べたりとか、ねえ、あと、ねえ、味噌菌食べたりとか。まあ、そういうのもね、やってましたけどね、まあ、なかなか伸びないんだよ、やっぱり。そんなね、なんか、有名な人間が始めたら、ね、そりゃすぐにさ、チャンネル登録者数とかも増えるかもしれないけど。まあ、言ったらね、まあ、サングラスかけた、ね、トム・クルーズみたいなおじさんじゃないですか。ね。トム・クルーズはどこにもその画面には出てないんだけども、まあ、そういうさ、ところなんで、で、ほんとでも、それでもだよ。それでも頑張って、8ヶ月やってきて、最初って何人だったんだっけ今年。多分160人とかさ、そんなもんだったと思うのよ、今年の初めって。それが先週までで327人まで増えたわけ。いや、これもね、本当にコツコツね、やってきた成果かなと思うんだけど。だから1週間にさ、だいたい、まあ、3人から5人ぐらい。増えるみたいなさ。まあまあ5人、うん。ちょっと強気でね、5人とか言っちゃうけど、まあ週5人ぐらい増えてるわけだよね。っていうのを繰り返したわけなんだけど、今週、ね、この腹筋の動画を出して、どうなったと思いますか？まあさっき見た限りのね、チャンネル登録者数はですね、1週間で、プラス28人ですよ。いや、すごいよね。ほんと。先週に327人で、今週355人なわけ。28人増えてるわけよ。まあね、これ毎週これラジオ聞いててくれた人だったらわかると思うけど、パルさんなかなか伸びないねと。みんな思ってたと思うよ。チャンネル登録者数をね、毎週発表してましたけど。どうですか？ここに来て、1週間でプラス28人って。だからね、やんなきゃなと思った。本当に。私もこうやって長くね、ポッドキャストやってますよ。気がつけば次の12月の25、24、ね、とかでさ、15年だよ。長いね。15年やってんだけど、それでもさ、やっぱなんか、チャンスっていうものって、なかなかやってこないじゃん。で、まあ、もしかしたら気づかないってものもあるかもしんないけど、でも明らかにさ、その数字を追ってきて、で、それがうまくいってないけども、なんかちょっとしたきっかけで、その追ってた数字が上がるっていうさ、そういうのが、ま、今回なわけじゃない。だからさ、なかなか、ね、やってこないチャンスだと思うんだよね。だからこそ、もうしっかりとね、やっていきたいなと思って。ね、このビッグウェーブね、乗るしかないわけじゃない。だからさ、まあ、ビッグウェーブ乗って、チャンネル登録者数も増やして、さらに、腹筋も割ると。そういうね、メリットしかない。デメリットは、まあ、ちょっと、家系ラーメンをね、あんま食べられなくなっちゃうと。いうのありますけど、言ってもさ、100日じゃん。3ヶ月と10日でしょ？もうね、いけるよ。うん。だってさ、寝て起きて寝て起きてをさ、繰り返したらさ、もうこの年になったら、一瞬で3ヶ月ぐらい過ぎてんじゃん。本当に。あれって、だって、こないだ5月だったから。でもさ、もう8月も終わるわけじゃんって考えると、一緒よ。今8月ね、終わるところだけど、気がついたら12月の頭になってんだから。何をしてても何をしてなくてもだよ。って考えたら、たった3ヶ月間、 ね、ストイックにやるだけで、もうすべてが、ね、良くなるわけじゃん。で、それも、もう目に見えて分かってんじゃん。で、裏切らないわけよ、筋肉ってのはさ。もうさ、なんか、その裸一貫になっても、その持ってるものって何かって言ったら結局肉体なんだよね。だから、筋肉だけは、どんなことをしても、ね、逃げていかないわけ。だから、筋肉つけることのメリットって本当にね、大きいなと思うし。あと、そもそもね、私も40過ぎて、本当生活習慣病がやばいんで、まあ、その予防としてもね、しっかりちょっと痩せていかないといけないなってもあるからさ、もう本当にいいことずくめですよ、やることはね。まあ、大変なことももちろんありますよ。編集作業が大変とかね、ありますけど、まあね、今日食べたお昼ご飯をね、動画撮って、それをね、そのままアップしますとかじゃないわけじゃん。結局。それなりにね、その、まあ、10分ぐらいですか。ね、なんか、撮影して。で、それをさ、まあ、カットして。まあ、いらんところあるわけだよね。カットして、カットしての処理をやって、で、その後に、まあ、動画内に動画を差し込むとか、写真差し込むとかね。そういうのもあるからさ、その辺の、なんかやって、で、あと、テロップ。まあ、テロップなくてもいいかなと思ってるんだけど、全テロップではないにしろ、要所要所。ね、だって、もうこのさ、今回の100日後に腹筋を割るおじさんっていうのはさ、まあ、腹筋っていうのは絵じゃないとね、見えないから、その、言葉でね、テロップ出す必要もないんだけど、やっぱ、それにはダイエットが必要なわけだってさ。だから日々の、その体重だったりとか、体脂肪率とか、BMI とかね。まあ、この辺は、お伝えしていくわけで、毎日。って考えると、まあ、そういう数字だったりとか、比較だったりとか、そういうのはやっぱテロップ入れた方が分かりやすいわけじゃん。なので、まあ、そんなことしてると、意外とフルテロップではないけども、まあ、ちょこちょこと、ね、テロップ入れる感じにはなるんだよね。なのでね、10分ぐらいの動画なんだけど、まあ、動画編集したことあるよなんて人はね、分かるかなと思うんだけど、意外と時間かかるんだよね。まあ、10分の動画で、早くて2時間かな。まあ、慣れてないのもあるかもしんない。ね、そこまでがっつりのね、編集を最近全然してなかったから。っていうのもあるから、もしかしたらもうちょっとうまくね、効率よくできるかもしんないけど、でも言ってもさ、10分の動画をさ、ね、止めながら一回カットしてさ、で、やるわけじゃん。で、プラス、そのタイミングに合わせていろいろと差し込んだりとかするのと、あとテロップもさ、ね、その止めながら入れていくわけじゃん。で、全部終わった後に一回普通に見たりとかするとさ、10分を何回も繰り返してね、見るわけだよね。やっぱ普通に、慣れる慣れない関係なく、その、まあ、物理的に時間かかるんだよね。なので、まあ、早くなったとしても1時間半ぐらいはかかるとは思うんだよね。で、今は、まあ、サクサクと編集が進めば、カットするところが少ないとかね。で、なんかテロップ入れるのもなんか、うまく、ね、今日入れられんな、みたいな。あったら、まあ、2時間ぐらいで終わったりするんだろうけど、昨日とかは、3時間かかってましたから。だからこれがね、こっから100日、毎日、あるわけですよ。できない日とか、あるかなーなんて思うけど、でもさ、普通のね、YouTuber とかだったらもしかしたらよ、そういうなんか、取りだめとかできるわけじゃん。ネタをさ、ね、撮って、それを何個かストックしておいて、で、編集とかもしておいて、で、予約配信で、なんか投稿するとか、できるかもしんないけど、毎日の体重とかをさ、見せないといけないからストックできないんだよね。いや、毎日やるしかないのよ。何があっても。それもさ、ね、これからどうなるんだと思うんだけど、だから1日、でも3時間。1日に3時間、なんとか時間が確保できれば、まあ、やれるはやれると思うんだよね。で、 じゃあ3時間覚悟できない日なんてあるのって言ったら、まあないじゃん。どうにかはなるじゃん、3時間って。だって、まあ1日8時間寝たとして。で、仕事8時間したとして。まあ8時間ってわけじゃないかな。うん。その、まあ、高速時間とか通勤時間とかいろいろ考えると、まあ10時間、11時間ぐらい考えた方がいいんかな。って考えたときに、まあ残るわけじゃん。ね、一日のね、時間はさ。だからそこでね、まあ、3時間確保して、毎日、やっていきましょうよってことなんで、で、一番怖いのは、まあ、飲み会とかだよね。飲み会とかでも、結構楽しくなっちゃって、夜遅くまでってなったとき、家帰ってきてからベロベロになりながらね、今日の測定しますとか言って。ねえ、昨日はマイナス 0.3 キロでしたけど、今日はプラス 1.7 キロでしたみたいなさ。そういうこともあり得るからね。飲んじゃうからね、俺もね。家じゃあんま飲まないけど、ねえ、その金曜日のオンライン飲み会的なね、もので、みんなと飲むことはあるかもしれないけど。まあ、一人でね、家で飲んだりはしないんで、そうするとですよ。まあそうやってね、外で飲み会があった時はね、結構飲むわけですよ。で、私結構レモンサワーね、よく飲むんですけど。まあジョッキでね、まあ5、6杯とか飲むじゃない？結局。あんなん、いくら飲んだって酔わないからさ、レモンサワーなんてさ。あ、チェイサーだからさ。だから5、6杯普通に飲んじゃうから。そうするとさ、で、あと飯も食っちゃうじゃん。ね、酒が入るとさ、食べたくなんのよ、俺はね。だから、家帰ってくると2キロぐらい増えてることね、多々ありますからね。だから、それをさ、この100日間の間、飲み会ゼロってわけにもいかないじゃん。まあ、ストイックにやる分には本当いいと思うんだけど、でも、やっぱ100日間の中で、何回かはあると思うんだよね、飲み会とかね。だ、その時ね、まあ、どういうふうにコントロールするかもあるし、終わって帰ってきた後、撮影して、編集しなくちゃいけないんだよね。だ、次の日が仕事だった場合はさ、ね、編集しても、その、予約配信しとかないといけないからさ、寝るまでに。って考えると、ベロベロになりながらさ、深夜さ、動画撮って編集してみたいな。で、アップしてみたいな。寝なくちゃっつって。で、二日酔いのまま仕事行ってみたいな。そんなのが、まあ、あるでしょうね。こっから100日間の間にはね。まあ、そういうのもね、大変かななんて思いますけど、でもやっぱね、ちょっと流れが、ほんと珍しくね、来てる。15年に1回の流れが来てるんじゃないかなと私思ってますから。まあ、このね、なんか、チャンスの後ろ髪は、うんぬんかんぬみたいなあるじゃない。だからね、まあ、しっかりと。ね、ここは頑張って毎日投稿したいと思いますからね。100日。100日耐えりゃいいのよ。ね。いけるいけるっていうね。ふうに思って。なので、この後もですよ。このラジオ始まる前に、動画は撮りました。ね、明日の分の、動画撮ったんですけど、まだ編集はしてないんですよ。できないよね。だって、仕事終わって帰ってくると20時半なわけよ。で、ご飯食べて、で、編集、なんつうの、動画撮影して、で、そしたらもう9時、21時20分ぐらいになっちゃってんだよね。撮り終わった時には。そしたらさ、そっからさ、今日のラジオの準備があるじゃん。で、22時からラジオだからさ。時間ないんだよね。編集する時間は。なので、今日、このラジオが終わった後に、3時間の編集が待ってますっていうね。結構ヘビーだなと思うんだけど。これが、3ヶ月、ね、続きますよ。でもまあ、辛いのはなんかこうやって月曜日だけじゃない？月曜日ラジオ終わった後に編集が待ってるっていうね。でも結構さ、毎週ね、こうやって、2時間のノンストップのね、一人喋りをしてるわけなんですけど、かなりね、終わった後はね、まあ、疲労困憊なんだよね。その、ラジオが楽しいとか楽しくないとかそういう話じゃなくて、やっぱ、カロリーをすごい消費する。 まあ、そういう意味ではね、ダイエットにはすごくいいんだけど、まあ何せ疲れるのよ。頭もね、フル回転だし、で、まあ、ずっと喋ってるわけだし、とか、まあなると、本当に2時間後には結構ぐったりしてるんだよね、終わった時ね。でもそっからが本番だからね、うん、これからはね。まあそんなわけで。だから今日はですね、いつもよく、このラジオは2時間ですとか言いながらね、2時間半とか、下手したら3時間近くね、やってしまう時もあるんですけども、今日はもう、もうきっちり2時間。もう、じゃないと、ちょっと、明日の俺がね、ちょっと無理なんで。だからここからね、100日間は、できる限りちょっとラジオの方はね、2時間でね、終わるように、心がけながらね、やっていきたいなと思っておりますんで。まあ、それだって長いけどね、本来、ポッドキャスト他の番組見てさ、一人喋りで2時間やってる人いるって言うとさ、まあ、わからんよね、あんまね。だからそう考えたら、もう十分長いんだけどさ。でも慣れちゃったリスナーの人はさ、2時間、うん、2時間超えてて、3時間近くないと短いぞってね、思う人もいるかもしんないけど。だから2時間ね、長いは長いんだけど、物足りないなんて人いるかもしんないけど。まあ、ちょっとここからね、100日間ぐらいはね、まあ、そんなスタイルでやっていこうかなと思ってますんで。まあ、もしよろしければね、ここから、まあ、もうちょっとね、お話しさせていただきますんで、よろしければ最後までね、お付き合いいただけたらと思います。それでは、今日もやっていきたいと思います。パルナイトーの、童貞ネット、アットネットラジー。改めまして、童貞ネットアットネットラジパーソナリティのパルナイトーです。こんばんはと。いうわけでね、まあ、YouTube のね、まあ最近生活を送ってますけども、まあつってもね、まだ3日とか4日とかね、そんなもんなんだけど、いやそれでもね、やっぱり毎日投稿って大変だなっていうのはね、ほんと実感したね。でも、まあ、いい題材ではあるなと本当に思った今回の新企画は。やっぱり、毎日の変化が感じられるっていうのと、だからこそ、ね、そこに対してさ、まあ、頑張ってるね、姿を見せられて、で、応援もね、してもらえるっていうか、応援しやすいじゃん。ね、この童貞ネットとか言ってさ、女にモテたいとかさ、で、人生どうしようとかさ、まあもちろんね、それをね、応援してくれるって人もたくさんいると思うんだけど、もっとわかりやすいじゃん。で、わかりやすいのと、あとその老若男女が応援しやすいっていうのもあるよね。そのさ、モテたいとか仕事がとか人生がとかさ、そういう話だとさ、やっぱりね、同年代のとかね、人は結構わかるなとかね、言う人もいるかもしんないけど、まあ、ねえ、お子さんとかさ、おじいちゃんおばあちゃんとかさ、もうそういうのわからんよと。まあ、わかるかもしれんけど、もうあんま考えたくないよとかっていう人もいるかもしんないからね。そう考えると、まあわかりやすいよね、そうやってダイエットとかね、腹筋割るとかね。だから、まあねえ、ちょっと成長のね、過程を見れるかなと思って、変化が見れるのはいいよね。やっぱね、その、一日一日じゃ、変わんないよ。わかんないと思う。だけどこれが10日、まあ、1ヶ月、2ヶ月ってなった時に、やっぱね、投資でね、流してみたらね、変化してると思うんだよね。おそらく。まあ、ちょっとわかりませんけどもね。まあ、100日後、楽しみにね、していきたいなと思っておりますけどもね。まあ、そんな、だから本当に、今週はですね、まあ、本当は今週、お休みがですね、3回あったんですよ。で、もう有給があった週で。だから本来の休み2日間と有給の1日で今週 3回休みあったんですけど、実はもうこの3回の休みの日はもう何もしてないね。うん。本当はこうやってね、その、YouTube の動画ね、撮ったりとか、編集したりとか、いろいろやろうかなと思ったんだけど、なんか休みの日は何もしなかったね、結局ね。で、無駄に、その、休みの日を過ごしちゃったからこそ、やべえと。やんなきゃと。ね、先週ラジオでもね、俺、YouTube 出すわ。新企画出すわって言っちゃった手前、ねえ、ちょっと出さないとまずいななんて思って、で、そのなんか、ちょっとした罪悪感というかね、無駄に過ごしちゃった罪悪感があったからこそ、うん、やるぞっつってね、動けたのはあるかもしれませんけどもね。結局ね、動画撮ったのも、その一番最初の、その100日後に腹筋が割れるおじさんの、その撮影したのって、8月25日金曜日の深夜の2時半なんだよね。いやもう寝ろよって時間なんだけど、いやもうさすがにこれまずいよと。本当にもうなんか無駄に今週過ごしちゃったなと思って。やんなきゃ。で、金曜日の夜は、ね、ちょっとオンライン飲み会的なものをやってるからさ、せめてそれまでには新しい動画アップしとかないと、ねえ、そのリスナーのみんな来てくれるわけだからさ。先週ラジオで言ってたね、動画、ねえ、まだアップしてないけど大丈夫みたいになる、なるわけじゃん。なんかちょっと嫌じゃん。だからさ、そこには間に合わせたいなと思って、だから金曜日の深夜2時半に撮影始めて、で、そっから、編集して、サムネ作って、で、アップして、終わったのが朝5時だよね。そう、朝5時かーと思って。で、次の日仕事だからさ。寝てさ。っていう感じだったんだけど。でも、やっぱね、何事もなんだけど、その、ま、何事も考えてばっかりじゃなくて行動しましょうみたいな話もあるじゃない？でもそれプラスして、なんかその、思い立った時に、やりきるっていうことが、俺は結構、まあ、大切というか、俺の場合なんだけど、みんなはね、もっと計画的にやったらいいと思うんだけど、俺やっぱ、なかなかさ、重い腰を上げられなくて、だからもう、やろうやろうやろうってずっと思うんだけど、結局行動に起こせない、ね、ことが多々あるんだけど、でも、その、じゃ、いざやるぞってなった時に、まあこれ本当朝方になっちゃうかもしんないけど、それでもまあ一応やりきると。そういうことをすると、本当なんか第一歩というかさ、なって、初日はね結構きついところあると思うんだよね。朝までやっちゃうとかね。あるけど、それでやりきることによって、次の日から、ね、まあ続くというか、のもあるからさ、だから、ね、今日も遅いから寝ようって、ね、やってると、もういつまで経っても寝ちゃうから、だからもう今日はもうちょっと終わるまで寝ないぞみたいな。いう時もね、まあ時には必要なのかなってね、私は思ったりするんだよね。このパターン結構あるんだよね、俺ね。まあ性格的なもんもあると思うんだけど。まあ、よくあったのは、そのホームページとか作るとき。ね、私結構趣味でホームページ作るのをね、昔よくやってたんだけど。ね、仕事とかじゃないよ。個人的なね。まあ、それこそ、自分のね、今やってるそのラジオの、童貞ネットのホームページ作るとか、あと、パルナイトの公式ね、ホームページ作るとかね。まあ、いろいろ、まあ、作ったりするんだけど、そういう時もさ、結局、じゃあもうやるぞってなった時が深夜だったとしても、まあ、一通り終わるまでね、うん、やって、結局朝になってるみたいな。そういうパターン多いよね。でもさ、なんかこういう、盛り上がってくるっていうか、気持ちが乗ってくるときってさ、その朝からとかじゃないじゃん。仕事みたいに、ね、休みの日とかにさ、朝10時ぐらいからさ、ね、お、やるぞみたいになってさ、で、夕方、ね、5時ぐらいまでさ、いや、やりきったな、みたいな。あんまないよね。どうなんだろう。もっとな、衝動的なさ、なんか、その、やる気っていうか、やっぱなんか深夜なんだよね。俺がこれまで生きてきた中ではね、昼間にそんなさ、なんかね、お茶をしながらコーヒー飲みながらみたいなさ、クッ キーを片手にみたいなさ、そんなんでさ、あの、そのパッションっていうのをさ、表現できるかっつったらさ、もうできないと思うのよ。やっぱり深夜のあのテンションだからこそ、その一歩踏み出せるというか、っていうのは多々あるなと思ってて。だから今回の YouTube の撮影もね、うん。まあ、例のごとく、まあ、深夜から始め、ね、編集とかも全部終わって朝5時というね、パターンではございましたけども。でもね、それやったおかげで、まあ、その日の夕方18時に、まあ、めでたくね、1本目の、ね、100日後に腹筋が割れるおじさんの動画をね、アップすることできましたから。で、これ、みんな一応、見てくれたかな？うん。結構、ラジオをこうやってね、ポッドキャスト聞いてくれてる人は、見てくれてる気はするんだけど、ね、結構いいお腹をね、披露できたかなと思うんだよね。で、まあ、そっから、まあ、最初は0日目っていうね、スタートの、その、現状をね、報告と。それと、じゃあ、こっから私はどうなるんですよっていう目標をね、まあ、その宣言するというね、そういうま、動画、ね、投稿して。で、次の日は、まあ、1日目。で、俺、結局さ、ここ2年、2ヶ月ぐらいずっと言ってるけど、まあ、足が痛いのよ。左足が、まあ、ずっと痛くて、で、まあ、今も痛いのよ。だから、ちょっとトレーニングとかって、本来はね、腹筋のトレーニングだったりとか、それこそもう、なんか脂肪でブクブクになっちゃってるからね、脂肪を落とすには有酸素運動するとかね、だからマラソンするとかさ、あるんだけど、ちょっと足が痛いんだよ。だから有酸素運動はさすがに無理だな、というところもあったんで、だから、1日目の動画はね、食事。まあ食事制限は多少していかないといけないと思うから、だから食事の話をね、ちょっとして、とか、で、二日目は、まあ、食事制限、ね、その前の日言ったばっかりなんだけど、二日目ってさ、ちょうどそう、金曜日のオンライン飲み会があった日なのよ。だからさ、オンライン飲み会をね、一緒に見てくれたとかね、参加してくれた人は知ってると思うんだけど、まあ、もちろんね、ワインは、その、まあ、前回ちょっと半分飲んでたから、その一本のやつの半分飲んでたから、残りの半分を飲んだのと、あとミックスナッツがあったんだけど。やっぱね、スナック菓子食うよりは、ミックスナッツとか食べてる方がね、まだ体に良さそうじゃん。まあ、実際ね、まあ、くるみとかさ、アーモンドとかね、体にいいから。とは言うものの、まあ、食べ過ぎは良くないよねって話なんだけど、多分、その配信だけで、ナッツだけで、200グラムは食ってんのよ。結構な大袋を全部食ってんだよね。とかやっちゃったのと、あと家に転がってたうまい棒。いつかね、その駄菓子の動画をね、撮ろうって思ってたんだけど。で、それで買っておいたね、うまい棒が部屋に転がってて。もうね、これからはそのもう駄菓子の動画とか撮らんだろうと多分。だから食べちゃおうかなって思って、まあ、配信中もね、一本かな、うん。一本食べたりしたんだけど、で、次の日だよね。朝起きて、で、まあ、休みだったんだけど、もう出かけるのもなんかめんどくさいななんて思ってて。で、ご飯何しようかなって、お昼ご飯とかね、どうしようかなと思った時に、目についたのが、うまい棒だよね。13本入り14本入りとかのうまい棒がね、1本だけその前日食べて、あと全部残ってくから、じゃあこれ少しいただこうかななんて思って1本食べて2本食べてとね、進めていくうちに結局全部食べちゃうっていうね。そう、そんなのがありましてね、もう開始2日目でうまい棒ね爆食いしちゃうっていうねところありましたけど、まあその辺もね、動画にね、ちゃんとまとめまして。ね、まあ、ちょっと、皆さんに見ていただきましたけどもね。でもさすがにさ、ね、ナッツ食べすぎて、うまい棒食べすぎて、これはまずいと思ったんで、その日ですね、チョコザップ。もう久しぶりに行ってきましたよ。 この間ね、皆さんにご報告したのは、俺チョコザップ8月いっぱいで、まあ、1回ね、やめようと。まあ、休会の手続きをしたんだよね。で、8月いっぱいは使えて、9月から使えなくなりますよっていう、3ヶ月間かな、休会の手続きしたんですけど、だから、8月はまだ使えるのよ。だからね、まあ、家の近くというか、まあ、近くって言っても遠いんだけど、チャリで走って、10分、15分とかね、走ったところにチョコザップあるんで、で、まあ、夜ね、行ってさ、少し、その、まあ、足がね、そこまで痛くなかった、その日ね。調子良かったんで、やれるかなと思って。で、行ってさ、まあ、もちろん走るとかできないけど、その、ウェイトトレーニング、ね、その、腕だったりとか、肩だったりとかね、そういうトレーニングしたりとか、あとはもちろんね、やっぱ腹筋だよね、を、やったりとか、しまして。で、結局ね、徐々に体重の方はね、減っていきまして、毎日。で、初日が、その、始めますよって言った時。まあ、本当の本当の始めますよはさ、それこそね、71.13 キロかな、うん、今年一番のマックスのね、数字はね。で、そっから2週間ぐらい、ちょっと痩せなきゃななんて思ってね、生活してて、結局、69.5 キロまで落ちたタイミングから、今回の企画スタートしてるんで、スタートが 69.5 なんだよね。だ、本当は 71.13 キロから始めてればね、もうめちゃめちゃ痩せたってなるんだけど。まあ、なかなかね、やっぱ100日ってカウントが難しいので、まあ、69.5 キロから始めましょうっていうことで。で、そっから、1日目、が 69.2 キロ。で、2日目、69.1 キロ。で、3日目、68.7 キロと。もう着実に、ね、落ちてってるというところで。まあ、これはね、だから、普通の生活をしてるんであればだよ。それなんか、その、チートデイとかさ、ラーメン食べちゃったとか、ね、あとは、なんか飲み会がありましたとか、そういうことがない限りは、まあ、マイナスにしたいよね。で、マイナス貯金を作っておいて、その上で、チートデイだったりとか、飲み会だったりとか、まあ、そういう感じになるのかなと思うんだけどさ。だからね、まあ、徐々にちょっと減ってはいるっていうね、ところでございまして。だから逆に、減ってなかったら、なんかいろいろしなくちゃいけないからね。その、ボクサーが、試合の前にね、計測したりとかすると思うけど、あれと一緒よね。計測して、ね、0.5 キロオーバーですとかって言われたらさ、再計測までの間にさ、いろいろするわけじゃん。ね、サウナ入ったりとかさ、なんか、干し椎茸を口に含んで出したりとかあるわけじゃん。だからさ、そういうの俺もね、もしかしたら今後、まあ序盤はね、どんどん減っていくとは思うけど、まあ、中盤後半はさ、減りにくくなると思うからさ、そういうのもね、やんないといけないかなと思うんだけどさ、まあ徐々にでも減っていってさ、で、まあ、3日。ね、今、公開してるのは3日目までなんだけど。で、まあ、でも、チョコザップの方もですね、そんなわけで、その、2日目の段階でね、夜チョコザップ行って、まあ、久しぶりにね、まあ、筋トレしたのと。で、次の日の3日目。仕事の合間に、チョコザップ行きまして。ね、まあ、いわゆる私、昼ザップって言ってるんですけどね。昼飯のタイミングでね、チョコザップ行くので昼ザップって言ってるんですけど、まあお昼、まあ1時間ね、休憩あるんで、まあ休憩になったらね、職場から出て、まず蕎麦を食べますと。ね、やっぱ、もう、マクドナルドとかね、マック毎日食べてたからな、ほんとな、あの頃。そう考えるとちょっと、狂った生活してたかもしんないね。ここ1年2年ね。日常的にはさ、昼マック食べてさ、で、休みの日は家系ラーメン食べてさ、みたいな。で、さらにプラスして、仕事の帰りにたまに、ね、家系ラーメン食べちゃったりとかさ。そんなんだったもんね。逆によくこのぐらいの体重で収まったなっていうところかもしんないよね。まあ、そんなんでさ、だから、 今お昼はね、できる限りやっぱ、その脂っこくないものにしてるんで、まあ、お蕎麦食べたりとかして。で、蕎麦食べて、で、そっから、蕎麦なんてすぐ食べられんじゃん。あんなんさ、本当になんかもう、ちょろちょろちょろってあれだけじゃない。ねえ、もう本当にさ、ほんと食べるんだったらさ、ねえ、やっぱそのチャーシュー麺大盛りにチャーシュー追加みたいなさ、そういうのをさ、バクバク食いたい人間なわけなんだけど、それがさ、ザルそばとか出てくるじゃん。リアルな話、3分だよ。普通に、こないだ、お蕎麦屋さん入って、蕎麦食べたんだけど、まあ、注文してさ、出てくるじゃない?で、食べ始めるじゃない?3分後に店出てたもんね。リアルに。少ねえんだよなぁと思って。だからさ、もうそんな生活をするわけじゃん。でさ、まあ、まあでも多少なりともね、一瞬は腹膨れるからさ。で、その足でチョコザップ行って、で、トレーニングをね、まあトレーニングつったってまあ10分ぐらいなもんですよ。でもさ、10分全力でやったらさ、結構しんどいじゃん。普通に。だって、10分間、じゃ外走ってきてと。結構真面目に10分間外走ってきてとかって言われてさ、10分後さ、もうゼーハーゼーハーするわけじゃん。10分って意外と長いよねって。ちゃんとやれば。なんで、まあ、その間の時間で、腹筋やったりとか、ウェイトトレーニングやったりとかね。まあ、10分ぐらい、まあ、十分かなってね。ところでやって、みたいな。で、職場戻って仕事するみたいな。いうのをちょっとしておりましてね。まあだから3日目とかはそんな感じ。で、あと、俺がよく行く、その、お昼に行くチョコザップって、その、人が少ないのよ。結構チョコザップどこ行っても人が多いなってイメージなんだけど、そのね、俺が昼に行くところはね、人少ないんだよね。なので、まあ、動画が撮れると。ね。で、私が腹筋している模様をね、動画に収めて。で、それをね、ちょっと一部使って、また次のね、その100日後に腹筋が割れるおじさんの中でね、ちょっと、披露すると。いうことかもできたりするんでね。だからまあまあ、チョコザップ。ね、まあ、どうしようかなってちょっと思ってんだよね、正直。足が痛くて、もうこれ結局、入っててもね、いけないなと思って、まあ、休会手続きしたわけなんだけど、意外とね、この3日間ぐらい、あんまり足痛くないのよ。まあ、十分痛いよ。今、そのね、今じゃ聞いてるリスナーの中でね、まあ、俺結構健康かななんて思ってる人に、今のあれ、俺の足の痛みをね、なんかその飛んでけーつってね、やった時に、もう痛くて、なんじゃこりゃってなるぐらいには痛いと思うのよ。ちょっとびっくりしちゃうと思うの、最初ね。俺も慣れちゃったからさ、2ヶ月間毎日痛いから。だから今の痛みでも、十分、ピークの時よりは痛くないのよ。だから、その、もちろん腹筋してるとね、痛いのよ。どんどん痛くなってくの。でもあるから、まあ無理はできないんだけど、ただ、まあ、そう、トレーニングギリギリできるぐらいの痛みには今なってるのよね、ここ3日間ぐらいは。だからさ、ね、せっかくでこうやってなんか反響もいただいてるわけじゃない、腹筋動画さ。だからさ、ここからあと3ヶ月間せめて、じゃあその腹筋動画がね完走するまでチョコザップまた契約しておいて、まあ、日々ね、仕事の合間とかさ、やっぱ筋トレできないじゃん。ね、その職場でさ、ヨガマットとか引いてさ、筋トレし始めるのもちょっと怖いじゃん。っていうのもあるし、いや、仕事は終わってからね、まあ、だから家帰ってきてやるっていうのも結構しんどいし、まあ、時間もね、取られちゃうのもあるから、だったらお昼休み、することないのよ、結局。蕎麦3分で食べちゃうから。蕎麦3分で食べたらその後何すんのって言うとさ、なんかパズドラしたりとかさ、なんだろ、ネットニュース見たりとかさ、そんなんで終わっちゃうわけよ。あとまあその、ね、その日食った ね、ショート動画アップしたりとかね。ただ終わっちゃうから、意外とね、まあ無駄な時間というか隙間時間というか、ではあったんだよね。だからこそ、まあちょっと有効活用するって考えると、やっぱチョコザップに行って10分ぐらいトレーニングするっていうのが、まあ一番いいのかなってね。で、それプラスさ、夜ね、家帰ってきてからさ、足りない分やったりとかする分にはいいと思うんだよね。まあ、後半とかはね、そういう風になると思うんだけど。だチョコザップ、延期かな？やめるつもりだったけど、やめるっていうかね、ほんとだって、9回、ね、その、1回お休みっていうことではなくて、大会しようと思ってたのよ。だってもう足も痛いし、それに、別に家でもトレーニングはできるじゃないって思って。で、1ヶ月やっぱ3000円ぐらいしてさ、で、3000ちょっとか。だから、1年間で4万円ぐらいするって考えると、まあ、家でね、トレーニングすればさ、トレーニング器具買ったってさ、4万円もしないわけだからさ。で、もう、うちはね、結構揃ってるからね、やりたいことはさ。懸垂の器具もあるし、あと、腹筋のね、アブローラーとかもあるし、ヨガマットとかもあるしね。あとさ、プッシュなんとかみたいな、あるじゃん、なんか、腕立てするためのさ、あの、バーみたいな。それもあるからさ。まあ、あるのよ。だからさ、まあ、家でもできるなと思うんだけど、やっぱそのね、お昼休みの有効活用を考えると、うん、やっぱチョコザップ行くのがね、ベストかもしんないね。うん、9月以降ももしかしたらね、うん、チョコザップやめるのはやめました。なってる気しますけど。でもそんなんでさ、だからね、まあ、徐々に体重の方も減っていきまして、で、さっきあの体重測ったらですね、まあ、明日のね、動画になりますけど、68.5キロになってましたんで、まあ、開始からもう1キロね、減ってますと。4日目にしてマイナス1キロと。ね、いい調子なんじゃないでしょうかというね、いうところなんですけど、まあ、ちょっと有酸素運動できないのがね、一番辛いなと思うんだけどね、体重落とす分には。まあまあ頑張っていこうよ、というところでございますね。まあでもほんとね、体鍛えて無駄なことはないっていうのと、あとね、そのもう、毎日その3時間とかさ、やんないといけないわけじゃん。編集とかね。撮影して編集とかさ、毎日アップしないといけないわけだから。っていう時に、これまではさ、本当にもうダラダラした毎日だったわけよ。ちょっとね、想像できないぐらい、ダラダラしてると思う。うん。ひどいもんだと、もちろんね、こうやって月曜日の配信だったりとか、金曜日のね、その配信だったりとか。で、あとは、ポッドキャストのね、その編集したりとか、アップ作業とかね。まあ、ありますけど。じゃ、それ以外何してんのっていうと、まあ、もちろん、ラジオでね、お話しするネタを探したりとかね。そういうので、ね、休みの人が外出たりとかもするし、で、あと、日常の平日はね、まあ、アニメも私好きだからさ、まあ、今期のね、アニメをね、見たりとか、あとはチャンネル登録している YouTube を見たりとか、まあ、そんな感じですよ。でも、それだってさ、そんな、時間かかんないの、本当は。ね、見たいななんていうさ、YouTube のさ、動画だってさ、そんなに多いわけじゃないのよ。見始めたら、まあ、1時間なり2時間でさ、全部見終わるわけだよ。で、アニメだってさ、毎日ね、そんなさ、何本も更新されるわけでもないからさ、まあ、1日2本とかさ、行って3本とかなわけだよね。だから、家帰ってきて、その動画周りとか好きなことしても3時間ぐらいで収まるのよ。で、しかもご飯食べながらとかで見れるじゃない、動画なんて。だから、言っても、まあ夜の23時半遅くても0時までにはある程度もうなんかやりたいことは終わってんだよね、うん、でそっから寝るまで3時間ぐらい、まあね、俺最近やっぱ3時4時寝ること多いんだけど、ね、もうちょっと早く寝なさいよって話なんだけど、じゃその3時間ぐらい何してんのって言うとダラダラしてんだよね。無駄に本当になんか無駄だなっていう、その 見たいか見たくないかよくわかんない動画を見たりとか、ねえ、まああまり、その、なんだ、重要でもない、その、SNS をね、ただただ見続けたりとか、そういうのをやっててさ、気がつくとさ、やべえって、朝方になっちゃうんですよ。寝なくちゃ。なるわけ。でも、これからはさ、その、だらだらしてた3時間とか、っていうのがなくなるんだよね。てか、なくさないと、やってけない状況にね、追い込まれたんで、だから、その3時間ぐらい、ま、だご飯の間ぐらいでね、家帰ってきてご飯食べてる間だけは、YouTube 見たりとかね、するけど、その後、からはもうすぐに動画撮影して、ですぐに編集作業入って、で多分終わるのって夜中の1時とかになると思うんだよね。12時とか1時ぐらいになると思うの。で、そっからじゃん。ねえ、そっからしかも、いつもだったらね、もっと早い段階で見ていた、その YouTube のね、他のチャンネルだったりとか、アニメとかさ、パズドラとかさ、そういうのを始めるわけじゃん。だから、そういうのはちょっと、残った、ゆとりのある時間で、まあ、今までやってたね、娯楽っていうのを楽しむわけだからね。だから、それで精一杯だから、ダラダラしてる時間がもうないんだよね。うん、そんなね、だって、それプラスアルファダラダラしたらさ、もう次の日の仕事行く時間になっちゃうからさ、寝ないでね。そんなわけにもいかないんで。だから、まあ、いいことなんだなとはすごい思う。その毎日思ってた本当に、なんか無駄にダラダラしてんなーと思って、その何にもならない時間っていうのはもちろん必要だよ。だけど必要以上にそんな時間は必要じゃないんだよね。そう、ちょっと限度ってものがあると思うのよ。それを超えてたから、いやどうにかしなくちゃいけないなんていう中でこういうことだったんで、まあ、よかったなとね、いうのは正直あるね。うん。まあそんなわけで、まあ大変は大変だけどね。やっぱこのラジオ終わった後に編集とかね、あるので大変かなと思うけど、やっぱり、その反響があるってことは嬉しいよ。本当に。で、ね、この、まあ、一週間でね、さっきね、28人増えたって言うけどね、チャンネル登録者数。でも実質4日とかだよね。その、0日目、1日目、2日目、3日目までは公開してるわけだから、4日間、の動画で28人増えてるって考えると、もしかしたらね、1週間であと3回動画がアップできるわけじゃん。だからまあそんなね、増えるかわかんないけど、まあ1週間で50人とか増えることもあるよね、この流れでいったら。そうするとさ、ちょっと現実味出てくるよね。年内1000人とか、本当に先週までは、いや、無理っしょって。多分、その、応援してくれてるリスナーのね、みんないると思うけど、その、いくらパルナイトを肯定的に捉えようとしても、いや、さすがにチャンネル登録者数を、今年中に1000人は、このままだと絶対無理だろうと。いくらパルさんを擁護しようと思っても、さすがにこれ擁護できねえわと。思ってた人は、まあ、9割以上いたと思います。いたと思いますっていうか、多分まあ、10割でしょう。さすがにと。まあ、500人とかはね、もしかしたら行くかもしんないけど、とか1000人とかもう絶対無理だろうって。みんな思ってたと思うんだよね。でも、やっぱここ、この新企画、100日後に腹筋が割れるおじさん。まあこれでね、ちょっと兆しが見えたんじゃないですか。でこれのおかげでね、まあいろんなことがちょっとまあ好転すると言ったらあれですけど、そのね、まあ今年のうちにちょっと一回その地上波のね、ラジオの生放送にちょっと出るっていう権利がね、私持っていましてね、ふるさと納税で買ったね、獲得したその権利があるんだけど、10分間出れますよって。ようやく理由ができたよね。危なかった、本当に。 何にも理由なかったら普通に誕生日の日にラジオ出てたもん。このままだったらね。だって話すネタもないじゃん。普通の日行ったってさ、ラジオ出てさ、あ、どうも、パルナイトって言います。で、どんなことやってるんですかとか、なんか宣伝したいこととかありますかとかって言われて。まあ、ポッドキャスト15年近くやってますけども、みたいな。なんていう番組ですかつって。童貞ネットって言うんですけど、あんたおじさんよねみたいな。なるわけじゃん。そんな地獄の10分辛いからさ。だから今回ね、こうやって、もし、まあ、1ヶ月後、2ヶ月後ぐらいにね、この、まあ、ちょっともう略そうか、ね。100日後に腹筋が割れるおじさん、毎回言うとあれなんで、何 ?100 日後に死ぬワニは、略すと100日ワニだったかな。だから100日腹筋。100日腹筋ってあれだね。なんかあんまかっこよくないね。100日おじさん。もう100日後も今もまあおじさんだからあんま変わんないんだけどさ。まあなんかね、ハッシュとか、ハッシュタグとかつけるんだったらね、100日腹筋とかでいいと思うんだけど。まあまあ、ラジオ内ではね、この100日おじさんとかでもいいよね。うん、だからさ、この100日おじさんの企画、やったことでさ、ラジオでもね、その宣伝できるわけじゃん。チャレンジしてます。だから、まあいい理由ができたなと思って、ようやく、ねえ、そのまあ、12月に入ってからの、だとね、ちょっと本当に終盤も終盤なんで、終わるね、ラストの1週間前とか、10日前とか、そのぐらいにラジオ出演してさ、で、実は、つって。ねえ、今、100日チャレンジしてて、今90日目なんです、つって。で、その最初の頃のね、写真を見せてさ、その、多分パーソナリティの人いるわけじゃない。いや、その人にこれ見せて、で、こっから今90日でこんだけなりました、つって、生で腹筋見せて、バキバキじゃないですか、つって。なって、ねえ、そんなリアクションしてくれた人の腹筋ちょっと見てみたいじゃん。っていうのどう？ね。そんで、もしね、YouTube とか、遊び来てくれた人がさ、で、最後まで、じゃあちょっと応援しようつってね、まあ、ラストのね、100日まで一緒にね、なんか走ってもらえたらね、嬉しいわけじゃん。だからさ、まあ、そんなこともね、ちょっと夢に描きつつ、ただ、ね、これがね、どんだけ続くかわかんないけどもね、だってもう、まだ3日分しかアップしてない中で、いや、しんどいなぁと思ってっからね。だから、これ続くんかなぁなんてちょっと思ったりするけど、まぁ、ちょっと頑張ってね、やっていきたいなと。ね、そんな風に思っておりますけどもね。ね、ほんと。まぁ、他にもね、まぁ、思うところはね、何があるかなぁ、今回のね、そういうのやってね。でも、まぁまぁ、うん。100日だから。あっという間だからね、ほんとね。うん、そのアニメのワンクールと一緒よ。100日なんて。30日、あ、だから3ヶ月ぐらいでしょ？で、ワンクールよ。12話とかアニメ見てる間に終わってんだから。うん、あっちゅう間や、そんなんね。まあ、そんなね、ところでございます。で、まあね、これ話したっけ？そのさ、まあ、毎日ね、その 0. 何キロ痩せましたとかね、その積み上げるわけなんだけど、別にね、その1日で 0.5 キロ落とせとかそういうんじゃないんだよね。100日あるから、1日 0.1 キロ落とせばかける100で10キロになるのよ。で、今回目標はまあ、10キロ落とすことと、あと腹筋割ることだから、じゃあ10キロ落とすと 59.5 キロなんだよね。だからさ、0.1 キロでいいのよ、ほんと。うん。それ以上減っちゃうと、ちょっともうガリッガリになっちゃうから。うん。だから無理なくね。って思うんだけど、0.1 キロってさ、なんていうの？大したもんじゃないなって思うじゃん。でもさ、例えばさ、スーパーとか行って、ひき肉100グラム。とかあるじゃん。でもその量ってさ、そんな多くはないけど、でも、ひき肉で見るとさ、あれ、 結構これが毎日この分だけ落ちてくのって思うと、意外と 100g も侮れないよなと思うよね。だって10日でその 100g のパックが10個並ぶのと一緒でしょ？結構だよなと思うよね。まあそれで1キロだからもちろんそうなんだけどさ。だからね、まあまあ序盤は減りやすいかもしれないけども、まあ、ちょっと気をつけながらね頑張っていきたいなとね思っておりますけどもね。まあそんなところですかね、ほんとね。まあまあ頑張りましょうね。この後もね、ラジオ終わった後もね、ちょっと頑張りたいと思いますけども。そんなちょっと長々とね、100日後に腹筋が割れるおじさんの話してしまいましたけど、まあね、久しぶりのそのビッグウェーブだからさ、やっぱね、ここでね、ちょっと流れをね、ちゃんと掴みたいね、この風に乗りたいと思ってますから。まあ、ぜひまだね見たことないよなんていう人いたら、あのパルナイトのね YouTube チャンネルの方でねチェックしていただきたいと、ね、思っております。まあね、あとはなんかまあ、よりよくね日々ちょっと進化をさせようと思ってますんでね、ちょっと気づいたことをね、よりね良い形に、していきたいなと。まあ、そんなところかな。まあ、明日以降もねちょっと頑張っていきまして、また来週ねいろいろとご報告はさせていただきたいと思いますと。じゃあ、あとはですね、今週やったこととかね、ま、いろいろお話ししたいと思うんですけど、今週はですね、病院、ね、さっきからちょっと言ってた通り、左足がね、もう2ヶ月以上痛くて、まあ、激痛ですよ。で、まあ、毎日靴下履くのとかもね、ちょっとうめきながらね、靴下履いてるとかっていうのが、本当に2ヶ月続いてて、ちょっと頭おかしくなっちゃうんじゃないかなって。そんぐらい、と長引いてるもので、でいろんなね病院とかも行ったわけだよね。整形外科行ったりとか、あと泌尿器科行ったりとかね、その前立腺がんとかの恐れもあるかもしれないとかね、あとは血管外科行ったりとかね、いろいろやったんだけど、でもまあ、結果ね座骨神経痛なんじゃないかなみたいな話になってはいたんだけど、でその時ってじゃあどうしていくといいのっていうと、まあリハビリなんだよね。その病院通ってそのなんかマッサージじゃないけどさ、そのストレッチみたいになったりとかね、いろいろと、まあ、リハビリをするっていうのがまあまあ王道なやり方っぽいんだけど、そのうちの近くの整形外科がなんか時間が合わないんだよね俺と。水曜日俺ね仕事休みなんだけど、そこの病院水曜日休みなんだよ、定休日。それだし、あと土曜日は俺休みなんだけど、基本的に午前中ってあんま動けないのよ休みの日。お寝坊さんだからさ俺もさ、でも昔からなのよ、中学生ぐらいから休みの日って起きてくると15時とかそんなのだなのよ元々がね。だからさ、ねえ、だから中学生の頃からも朝起きてくると15時になって競馬のね番組が始まるみたいな。でそれに合わせてね、なんか食べるって言われて、うん、食べる、食べながら競馬見る、そういうんだったから。だから午前中に起きて病院行くとかしんどすぎるんだよね。なのでちょっと病院行けないのよ。てか一回しか行けてないのよ整形外科。でこのままだと良くないなと思って、本当は今週その水曜日が休みじゃなくて営業してて、あと土曜日の午後も営業している整形外科に行こうと思って、めっちゃ調べたのよ俺。でそれでね4つかな候補がピックアップできて、でまあ、歩いて行ける距離のもあるのかな、ないかな、どうかな。まあ、ちょっと4つねピックアップした中で、まあ、でも歩けなくはないけど、まあ、自転車で行くかなって距離のところが1個2個3個あって、あとは電車乗って行くところが1個でピックアップしたのよ。なんだけどさ、そのあるあるなんだけどさ、病院行こうってなると調子良くなるんだよね。ほんとね、なんだかわかんないよね。 ほんとピンポイントで、じゃあ今日は病院行こうって決めて朝起きるじゃん。あんま痛くないんだよね。あの、靴下履けちゃうのよ。いつもは靴下履けないの。履けないっていうことはないけど、ほんとうめきながらなんとかね、靴下履いて、もう汗かきながらね、うめきながら履くんだけど、その、休日ね、病院行こうっていう日は、普通に履けちゃう。もちろんちょっと痛いなと思うけど、特になんか、あの、問題なく履ける。だからさ、その状態で病院行っても、だってわかんないじゃん。本来の通常時の痛みとか、どこが痛いとか、それがさ、伝えらんないからさ。前行った時もそうなのよ。整形外科行った時も。いや、いつもはもっと痛いんですけど。今日調子いいっすね。で、結局次の日、また激痛なんだけど。っていうのもあるからさ。だからどうしよっかなーなんて思って調べたはいいけど。で、結局、その、まず、火曜日か。火曜日有給休暇あったんだけど、その日、病院行こうかなと思ったんだけど、そんなに調子悪くないと、足の。で、次の日も、あんまり調子悪くないと。で、次の土曜日、あんま調子悪くない。で、結局、あの、今週も病院行ってないっていうね。調べはしたんだけど、すっごく。だから、どうしよっかなーって思ってるさなか、ここ3日間ぐらいですか。あのね、少し良くなってきた。謎の。2ヶ月過ぎて、ようやく、ちょっとなんか兆しというか、なんかとんでもない痛さっていうのはなくなったかなっていうか、そう、とんでもない痛さプラス、なんか、不思議な痛さだったんだよね。っていうのが、足痛い時とか、その関節痛いとか腰痛いとかって時ってさ、なんか、押したりとかすると気持ちいいとか楽になるとか逆に痛いとかあるじゃん。俺のこの痛いのって別に気持ちいいとかないし、どこ押しても。で、逆にどこ押しても別に痛いとかないのよ。その痛みが倍増するような場所ってあるじゃん。体痛い時って。そこが一番痛いんだよな、みたいな。そういうのないのよ。内部的に痛くて、そのふくらはぎから太もも抜けて、で、腰を抜けて、その一本痛いみたいな感じで、それ内部にあるのよ。っていう痛みっていう、ちょっとよくわかんないもんだったの。なんだけど、俺今週さ、ちょっと、この椅子ね、今映ってるかな？動画の方もね、普通のまあいつも使ってる、椅子があるんだけど。で、この椅子結構その、なんか、プラスチックみたいな感じでできてるさ、椅子でさ、硬いんだけど、いや別に、ね、座ってる分にはね、おけつが痛くなったりとか、そういうのないんだけど。で、たまたま、まあ、関節とかもね、ちょっと硬くなってるから、体中がさ、だから、足のね、方も、まあ、ちょっと痛いは痛いけど、ストレッチじゃないけどさ、少しなんか関節を伸ばしてみようかなと思って、で、できる限りと思ってね。で、この椅子座りながら、なんていうの、左足だけ、あぐらをかくじゃないけど、足を、椅子の上に乗せたわけ。で、そうするとさ、くるぶしがさ、下に来るじゃない。で、くるぶしが、この、プラスチックのさ、椅子に当たるわけよ。したらさ、むちゃくちゃ痛くて。あんまくるぶしってさ、そんななんか、どっかに当てたりとかしないじゃん。で、揉むときもさ、揉むとか押したりとかするときも、あんまくるぶしって触んないじゃん。他の関節だったりとか筋肉だったりとかを結構触ると思うけど、くるぶし注目したこと俺正直なくて。で、今回、その椅子をね、座るときにちょっとくるぶし当てて、で、椅子にゴリゴリしたら、めちゃくちゃ痛くて。こんな痛いことあるっていうぐらい痛くて、で、くるぶしって痛いんかなと思って。で、右足のくるぶしの方を同じようにやったわけよ。ぐりぐり。別に痛くないのよ。何やっても。だから、左足のくるぶしだけがゴリゴリすると、むっちゃくちゃ痛いわけ。これなんだと思って。 でもちょっとなんかその糸口っていうか、これまで何しても痛くもなかったと、何が痛いかわかんないけどずっと痛いというところだったんだけど、もうピンポイントで痛いところを一応見つけたわけよ。いや、ちょっとなんかきっかけになるかななんて思って。で、これくるぶし痛いってなんだろうと思って、ちょっとネットで調べたの。したらさ、ちょ出てきたね、内容としてね。骨折。その、まあ、骨折で、まあ、ぽっきり折れてるわけじゃなくて、その、ひびが入っているとか、そういうちょっと記事が出てきて、でも、俺はね、骨折したことないからわかんないけど、でも、骨折した時の痛みって、さっき感じたような痛みの延長線上だよって言われたら、まあ、納得するっていうレベルの痛さではあったわけよ。結構激痛だったからさ。あれ、もしかして俺、くるぶし、ねえ、ひび入ってるとかがあるのかなと思って。まあ、それがね、そんなになんか体に影響するとか、ねえ、ふくらはぎから、ねえ、太もも来て腰に抜けるぐらいまで痛いかって、わかんないけど、でも、俺ちょっと一個ね、思い当たることがあって。これはあくまでもね、仮説だから、わかんないんだけど、あのね、俺足をね、すごい内股にして力入れると、あの、腰が鳴るのよ。よくわかんない体してんだけど。あの、内股にしてグーってやると、あの、腰がね、バキって落とすんの。これたまにやるのよ。そう、俺いろんなところ関節が鳴るっていうかさ、あって、で、なんか、その、まあ、座りが悪いっていうかね、いう時に、その部分を、まあ、鳴らすというか、ね、するんだけど。だ腰がちょっとっていう時にも、その内股にして力入れると腰がね、ボキって言って、なんかまあちょっと入るんだよね。っていうのもあるからやるんだけど、それが、逆の方向でもあって、内股の逆、外股っていう表現もあれだけど、足を外側に力入れんのよ。で、そうすると、足の、なんかまた違う関節がボキって言ったりするのよ。で、いつもだったら、そのなんか、ね、ボキって言って、で、なんか関節が入ったな、みたいな感じするんだけど、これいつやったかちょっとわかんないんだけど、一回、その、外側に力入れた時に、いつもだったらボキとかね、ゴキとか、そういうんで入った感じするんだけど、また違う音で、パキって言ったんだよね。パキってなんだろうって思うんだけど、そっから2日間ぐらい足痛かったのよ。ね。別に、その、ボキって鳴らしたりとかね、するときは、痛くもなんともないのよ。ただただ、音が鳴ってハマったなっていうレベルで、その日、その、なんていうの、何も痛くないわけ。その瞬間も痛くないし、そっから先も全然痛くないのよ。だから指の骨を鳴らすぐらいの、ね。ここなんか関節鳴らすみたいなあるじゃない。ああいうレベル。のことを足でしてるってだけなの。なんだけど、その時は、なんか、鳴っちゃいけない音って言ったらあれだけど、パキッつったんだよね。で、さらにそっから、その足が痛いっていうのが続いたんだよ、2日間ぐらい確か。それ考えると、もしかしたらなんだけど、その、外側に力を加えたことによって、本来さ、足ってさ、その、外に向けて力多分使わないと思うんだよ、あんまり。その縦にっていうかさ、とかはあると思うんだけど、外に向けて側面に力入れるっていうのは、その力入れるのはあるかもしれないけど、その内股を強くするっていうレベルのこういう内側と、その外側にするっていう外側っていうのはなかなかなくて、でパキって、どっかが言ったのかもしんない。それが、もしかしたら、くるぶしが、まあ、ひび入ったっていうレベルのひびじゃないかもしんないけど、ちょっとだけ、なんか傷ついたとか、の可能性はあるなと思って。だそんだけくるぶし痛いわけだからさ、ゴリゴリしたら。って考えた時にだよ。足痛いなって思った時、 ね、この2ヶ月間の間で。例えばその足をぐりぐりさ、回してみたりとかね。ひねってみたりとか。あとなんか外側に、なんかその、なんていうの、足くじいちゃったみたいな時に、あるじゃん。走ってて、あ、くじいちゃったみたいな。ああいう風なのを、ちょっと、まあ、ストレッチじゃないけどね。ああいうのちょっと、ゆっくりね、やってみたりとかさ、するんだけど。これ、もし、くるぶしに、ひびが入ってるって考えたら、その、なんていうの、足を、内側に、その、ストレッチで伸ばす。ね、その、足首を、その、内側に入れるっていうの。で、外側を伸ばすっていうような行為って、もし、ちょっとひび入ってるとかあったら、その、ひびが広がるじゃん。で、外側を伸ばしてるわけだからさ。って考えたら、これ悪化するなと思って。だから、その、正直ここの3日間ぐらい、それ気づいてから、その、上から押すようにしてんのよ。その、かかとだったりとか、くるぶしとか、その、足の、その、左下あたりっていうの。の方に、ちょっと力をかけて、その、開いちゃってるかもしれない、ひびの部分を上から押して閉じてあげようと。ね。そういう風にここを3日間してるのよ。したら、その、理不尽なその痛みっていうの？どこから来てるかよくわかんないけど、本当に一本体にね、その痛みが走るっていうのが、ちょっと収まってるんだよね。もちろん痛いんだけど、そのなんか痛みの所在がわかるというか、そういう痛みだ、ちょっと腰が痛かったりもするんだけど、それってもう腰が痛いってわかってるわけとか、なんかそういうなんか謎の痛みじゃなくて、なんかちょっとわかる痛みっていうかに変わってきたなと思って、だからね、なんか少し前進した気がするんだけど、ただこれはね、完全に医療とかでもないからね、自己判断で、もしかしたらこうじゃねえかと思ってやってることだからさ、まああんま良くないところも多いと思うんだけど、ただやっぱそういうちょっと原因っていうのはもちろんね必要だからさ、だからもし次ね病院行こうってなった時にね、今日調子いいなじゃなくて、今日調子悪いな、病院行けるなっていうタイミングがあれば、病院行って、実は別のパキって言った話するしないは別なんだけど、だからくるぶしが痛いは十分なんかヒントになるのかなと思ってて、まあね、もちろん、まあ、このままね、なんか急に治っちゃったりとかねするのが一番いいかなと思うんだけど、ただなんかもし骨にひび入ってて、で自己修復で3ヶ月かけたりとかしてね治ったって場合、なんかあんま良くなさそうじゃん。ちゃんとした治療をしないで、骨治っちゃった場合ってさ、なんか、あんま良くないみたいなのあるじゃない。なんだっけな、俺今、週刊少年サンデーでさ、読んでる漫画で、手の外科っていうね、その指とかのその手の、その外科医の話が、今、ね、やってるんだけど、で、この手の外科で、なんか、スポーツ選手の指とかかな、なんかそういうひびが入ってるのがなんだかで一回痛めちゃったんだけど、そのまま練習してなんかやってたら、まあ、すげえ悪化しちゃったみたいな話がね、今ちょうどやってんのかな。それかと思って。だから、ね、その、時間かけてね、自己修復はしたけども、ちゃんとしたね、治療をしないで治っちゃった場合、なんかその、残るというか、またいつ、ね、どうなってもおかしくないような爆弾を抱えた状態になっちゃうかもしれないからさ。まあ、怖いは怖いなと思うんだけど。で、まあ、そんなんで。ね、ちょっと足の方は、もしかしたらでもこのままね、良くなればいいなっていうね、ところではあるんだけど、あともう一個ね、最近心がけてることが、足痛くてね。俺いつも椅子座るときってね、結構ね、その、なんだろう、ケツのほっぺたってあるじゃん。ね、ケツのほっぺたにさ、まあ、骨があるじゃん。とんがってる骨っていうか。ね、だからそのケツに2個のとんがってる骨があって、そこに肉がさ、ついてさ、ケツになってるじゃない。 で、このとんがった骨を結構広げ気味で椅子座るのよ俺。だから、まあ、ケツの穴が開いてる、ケツの穴をマックスまで開いてる状態で座ってる感じ。まあ、あの、ケツの穴ちゃんと閉めてますけどね、私はね。だからそういうイメージ。うん、だから、まあ、そんな状態なんだけど。でもこれってさ、なんか、その座骨神経痛とか、腰とか、ねえ、ケツとか、足とか、あんま良くないんじゃないかなと思って。その、なんていうの、視点がさ、二つあって、ね、ケツのね、その、とんがりが二つあって、それが広がれば広がるほど、それぞれに、重力がかかるわけじゃん。重さが。負荷がかかっちゃうから、これって、外に行くよりも、内側に行って、より、なんだろう、その、集中させてあげた方が、その、ケツの、負荷っていうものが、減るんじゃないかなって思って、ここ一週間、ちょっと二週間ぐらいかな、あの、ケツの穴を閉めてっていうか、その、骨を内側にして座ってんのよ。ケツペタの骨をね。で、これももしかしたらね、あの、良くなっている要因かもしれない。うん、座り方悪かったねって思う。で、このケツを閉めて座ること、ね、ケツの骨を内側にして座ることによって、若干だけど、その姿勢も良くなる。うん。これね、この骨がね、開いて座るとね、やっぱ姿勢悪いんだよね、すごく。で、閉めるとね、ちょっと姿勢が良くなった気がする。まあ、もともと猫背なんでね。まあ、そんな変わんないかもしんないけど、でもそれはあるなと思って。ちょっとその腰のあたりがまっすぐになるっていうかね、感覚はあるんで、だからなんか、皆さん、ね、今、どう座ってるかわかりませんけども、ね、ケツの穴を開いてね、限界まで開いているような感じで座ってるような人がいるんだったら、もしかしたらケツをね、締めて、ね、骨を内側にして、座ってあげると、ね、もしかしたらいいかもしれない。ね、これはちょっとわかんない。理論がわからないからね。まあ、あれなんですけど、まあ、どっか学会でね、多分発表されてると思うんでね、ケツの穴は締めて座りなさいっていうね、多分新書とかも出てると思うんで。だからそういうのでね、若干もしかしたら変わってるかもな、思いますけど。で、あと今日、職場でね、面談があったんだけど、で、そこでね、共有しときました。職場の人に。ね。足と腰が痛くて悩んでますってね。いう話はして。で、おそらく座骨神経痛だとは思いますっていうね。話もして、で、何かあればね、協力しますから、言われてさ。だからなんかやっぱり椅子の上に敷く、シートみたいな、柔らかい、ところの椅子だと座骨神経痛にはちょっときつかったりするんだよね。逆に硬い方が良かったりともするんで、だそういうシートをね、うん、使ってみるのとかどうですかみたいな話もね、ちょっと面談中あったりとかもしたんでね。で、もしそういうの使うんだったらそういう置き場所とかもね、ちゃんと用意しますんでみたいな言われてさ、だからね、そういうちょっとサポート体制もね、ちょっと得られたかなと思うんでね。まあ、これから、まあ、治るかもしんないですけどもね。うん、あまりそういう気にしなくても、気がつけばね、あと1ヶ月ぐらい治ってるって可能性もあるけど、まあまあ、そんなね、状況でございましたね。早く良くなりたい、本当に。でね、治さないとさ、運動できないからさ、何せね、走ったりとか、ね、あとなんか、ペダル漕いだりとかね。まあ、してさ、燃焼させないといけないからさ、何にせよね。だからね、まあ、ほんと死活問題ですからね、早めに直したいなと思ってますけどもね。まあ、そんなところでしょうか、今週ね。で、あとはですね、他の今週の話、あります。8月の24日、木曜日。ね、まあ、ついこの間ですけども。渋谷のね、道玄坂ってあるんだけど、に、新しいちょっとビルができてさ、商業ビル。で、 まあ、オープンの時はちょっと行かなかったんですけど、ね、それからしばらくして、昨日かな、仕事の後にね、ちょっと見に行きまして。で、これ、何なのって、ね、なんで行ったのって話なんだけど、ちょうどそこってさ、目の前が、ドンキホーテのところなのよ。だから渋谷のドンキホーテって言えばね、まあ、その渋谷行ったことある人は大体わかると思うんだけど、それメガドンキってあるじゃない。あれの目の前にできたのが、その、道玄坂っていうね、道玄坂通りっていう、その商業ビルができたの。で、その中に、ドミセっていうね、店舗が入ってて。で、これ何かっていうと、ドンキホーテの、またちょっと違う携帯のお店なのね。だから、ドンキホーテのお店でドミセっていうね、ものなんだけど。だからね、まあ、ドンキホーテあるからいいじゃんって話なんだけど、目の前にね。だから謎なんだけど。ね、ドンキホーテめちゃめちゃでかいよ。渋谷のドンキホーテ。で、その前にさらにもう一個ドンキホーテできちゃうって。あるんだけど、で、このドンキホーテの、ドミセっていうのは何なのかっていうと、俺もよくわかってはいないんだけど、なんか、ドンキホーテの、情熱価格っていうさ、オリジナルのブランドあるじゃん。プライベートブランド、PB。あれが、まあ、結構メインで、並んでるお店みたいな。らしいんだよね。なので、普通のドンキホーテ行くとさ、まあ、いろんな商品があるじゃん。で、その中で、ね、その情熱価格っていう商品がね、いろいろと差し込まれてると思うんだけど、本当に情熱価格がメインで取り扱われてるお店っていうのが、このドミセらしいんだよね。で、プラス、なんか他にもね、そのキャンペーンやってたりとか、なんか、まあ、もろもろありますよと。なので、まあ、おもろいですよと。ね、いう話もあって、ちょっと行ってきたんですけど、どうなのかな、うん、もっと、正直なところよ。もっと、多分ドンキホーテのね、情熱価格っていうね、プライベートブランドの商品って、もっとあるんじゃないかなと思うのよ。だから、なんかそれの、情熱価格の中でも売れ筋のものを結構ね、取り揃えてるんだろうなっていう感じがちょっとしたかないって。だからもっと全部の情熱価格の商品を集めて出してくれた方が、俺はちょっとおもろいかなとは思った。うん、でもまあ俺そんな詳しくないからね、ドンキホーテもね。だからもしかしたら本当にもうほぼほぼ、情熱価格の商品、集めてね、出してるのかもしれないけど、俺もっとあると思うんだよね。ねえ、これまでドンキホーテの品物をね、いっぱい見てきたけど、もっとあると思うのよ。って考えると、なんか、ちょっと物足りない感じ？だったら目の前にある普通のメガドンキって、まあ、まとまってはいないけどね、情熱価格って商品だけでまとまってるわけじゃなくて、もうばらけちゃってっからどこに何があるかわかんないけど、でもラインナップとしてはね、探せばさ、まあ、そっちの方がね、品物の種類はあるからさ。だからなんかそこの、ね、情熱価格のセレクトショップみたいになっちゃってるから。できる限り種類を多くね、これから扱ってくれると、なんかこのドミセ行くね、理由にもなるかなと思うんだけど。やっぱ思ってたんだよね、俺。情熱価格のね、商品って、伊集院光さんとかもたまに言ってたのよ。ラジオ内でね。で、ね、意外とうめえとかね。他の品物よりも若干安くて若干量が多いと。で、味は変わんねえと。ね。最高だと。そういう話ちょっとしてたからさ。だから俺もね、何回かドンキホーテ行って、情熱価格のね、品物買って食べたりとかもあったんだけど、ね。だからね、そういうのがね、結構、まとまって、並べられてればね、まあありがたいかなって。食料品とかもそこまではなんか、生鮮食品みたいな、生鮮食品よね、ドミセ、なくてはいい、なくていいと思うけども、なんかもうちょっとなんか、あってもいいんじゃないかなって。思ったりはしたかな。 で、結局、でも行ったらさ、キャンペーンやってて、安かったりすんのよ。その、月末までとかね、うん、安いよ、みたいな、やってて、で、結局買ったんだけど、買ったのは、ノンオイルの、ツナ缶みたいな、ね、10個入り。748円。だから、1缶70、約5円。だったりとか。で、あとは、すあぶりミックスナッツかな、うん、ミックスナッツを買いましたね。これ今手元にね、ありますけど、ドンキホーテのミックスナッツ。これも安くて、結構ね、この量って、何グラムあんだろう。何グラム書いてある？書いてあるよな、普通な。ね、ちょっとあるんだけど、315グラム。315グラムで、648円。これ結構ね、安いと思うんだよね。俺もちょいちょいね、こうやって体にいいからってね、まあ、食べ過ぎちゃうはあるけども、ミックスナッツ買ってきた人間としてはね、結構安いかなと思って。まあ、そんなん買いましたね。まあ、大したもん買ってないんですけどね。まあ、そんなドミセ行ってきましたよと。まあ、だからあとはね、だからそういう、ね、その商業ビル、ね、道玄坂通りってできたけども、まあでも言っても、ドミセがメインかな。あとは、まあカフェがあったりとか、ハンバーガーショップがあったりとか、そういうのが結構メインなのかな。1階とか2階は、そういう商業施設なってて、で、3階から10階はオフィスエリア。で、そっから上は、11階から28階まではホテルなんだって。すごいね。そんな渋谷の駅前のホテルとか泊まっちゃう。ね、高そうだよね。どうなんでしょうか。ね、まあ、泊まることはね、私ないと思いますけどもね。そんな高級なところね。まあ、そんなね、だからまあ、新しいものはできましたからね。まあ、ちょっと新しいものの好きな方がいらっしゃいましたら、ね、渋谷行ってもなんかすることないなってあるじゃん、結構。だからこういう店もね、ちょっとできましたからね。まあ、休みの日とか。まあ、休みの日のね、渋谷なんて行くもんじゃないけどね、人が多すぎちゃってね。いや、まあまあ、行くタイミングあればね、まあ、ちょっとブラッとしてみてはいかがかなと。ね。なんかコーヒー屋さんとかもね、カフェとかもさ、やっぱスタバとかが多いわけじゃん。で、そこの、道玄坂通りには、サルタヒココーヒーが入ってるから。最近結構ね、サルタヒコを勢力伸ばしてる気すんのよね。よく見るよね、なんか。原宿の駅の上にもサルタヒココーヒー入ったし、あとは、下北沢の駅前のビルのところにもサルタヒココーヒー入ってるし、なんかね、小田急系かなの施設には結構サルタヒココーヒーが入ってる気はする。まあ、私の感覚ですけど。で、ちなみにその、確かあれだわ。その目の前の道玄坂通りのその、建物って運営してるのが多分ドンキホーテの会社なんだわ。だから入ってんのかな、とか、なんかそんなんありましたけどね。まあ、詳しく知りたい人はぜひホームページ見てくださいということでね。まあ、こんなんオープンしましたよって話。で、あとは、じゃあちょっと他お便りとかもね、せっかくでちょっと読んでいきましょうか。いただいてますよ。お便りが、ラジオネーム、赤字社員さん。お疲れ様。腹動画見たよ。ね。まあまあ面白かったです。持って2週間ぐらいかなって思います。さて今週はおすすめお姉さんの紹介です。ドラマ、ビバンに出演している玉木亮さんがめっちゃ綺麗です。しこりたいです。よろしくお願いします。ね、お便りいただきました。ありがとうございます。玉木亮さん。ね、今ドラマでさ、ビバン、結構盛り上がってんでしょ？どのぐらいなんだろうね、その盛り上がりようって。半沢直樹ぐらい盛り上がってんのかな？俺、そこがさ、あんまり、 詳しくなくて見てないからさ。でも、その放送される前、キャストがね、発表された時にさ、声優のさ、林原めぐみさんが出るっていうのでさ、これ結構すごそうだなと思って。したら、今回めちゃめちゃ話題になってる気がするんだよね、ビバンね。で、おもろいってなってる気すんだよ。だから、ね、どのぐらい盛り上がってるかちょっとわかんないけどさ、どんぐらいなんだろうね。半沢直樹ぐらいなのかな、ね、倍返しだ。あのぐらいのセリフあんのかね、そういうなんか、作品の中での、その代名詞みたいな、ね、セリフってあるじゃん、やっぱり。だからそう考えると、半沢直樹ってすごいよね。倍返しだ。全員わかってるもんね。半沢直樹って。そう考えると、ほんと、ここ最近のドラマの中で、ね、トップだよね。すごいわ。おもろかったもんな、なんだかんだでな。この、ね、ドラマをあんまり見ない俺も、まあ、後からではあるけども、見たからね。で、おもろいと思ったもんな。そして、ね、おすすめの、玉木亮さん。で、ちょっと今検索してみましたけど、まあ、ちょっと経歴とかがね、わからんですが、なんか宝塚っぽいよね。あ、宝塚だわ。今概要見たら、普通に先にさ、画像見たのよ。で、画像を見る限りさ、そのなんていうの、ちょっと、男顔っぽい感じの女優さんなのかなと思って。で、詳しくね、その、玉木亮さんのプロフィールちょっと見たら、玉木亮は日本の女優歌手、元宝塚歌劇団月組トップスターってね、書いてあって。うん、そうだよなと思ったよね。ほんと宝塚顔ってわかるんだね。多分そういう、プロフィール写真とかさ、潜在写真とかもさ、宝塚の人を撮るね、カメラマンとかいるわけじゃん。で、セットもあればさ、ね、メイクさんもいるわけじゃん。だからさ、やっぱ宝塚っぽくなるんだろうね。あとやっぱ表情とかね、もちろんそうだと思うんだけど。宝塚かなと思ったら宝塚だったっていうね。そのパターンあるんだっていうね。ちょっと今ビビりましたけど。ね、そんなんですね。ビバンもな、見る時間。でも作ればあるよな。いくらでもな。だって1時間だもんね、別にね。しかも週に1回の1時間だからね。どんぐらい休みの日見たらいいじゃんってね。話ではあるんですけどね。まあ、アニメとかもね、結構見たいのもあるからな。まあ、なかなかね、あれですけど。あと今週、東京リベンジャーズ。今度、秋からかな?なんかまた新しく始まるでしょ?最終章みたいな。それもあるからさ、東京リベンジャーズ見ようかなってちょっと思って、今週ね、第2話。第2話見ました。かなり前に第1話見て止まったんだけど、第2話見ましたよ。まあ、唯一やった、その、連休中にやったことが、俺、東京リベンジャーズの2話見たことかな。ほんと、あと何にもしなかったもんね、連休中。近くのスーパーに買い物行ったぐらい。何にも外出もしなかったし。ひどいもんだな、もったいない、有給休暇でさ、2連休なんてないんだよ。月に1回ぐらいしか。それを本当の無駄遣いしたからね。まあそれがあってね、今があるのはね、もちろん思いますけどもね。まあそんなね、ところでございましたね。ありがとうございます。で、ね、あとそう、だからその連休中、もったいないなって思ったのは、ちょうどさ、夏の甲子園、ね、決勝戦あったじゃない。決勝の日がさ、俺ちょうどその連休の日だったのよ。だからさ、特に何もすることなくてさ、ダラダラしてんだったらさ、テレビつけとけよって話じゃん。ねえ、全然、その甲子園も結構さ、今回、ね、なんか話題になったじゃない。だから見たらさ、また、ね、何かしら感じるものもあると思うからさ、見たらいいのにさ、ね、そういうの見なかったしね、ほんともったいない。何してたんだろう、連休中。あれだわ、なんか耳掃除の動画見てたわ、無駄に。 なんか YouTube のショート動画ちょっと見てたのよ。したらさ、とんでもない耳クソが詰まってる耳の掃除する動画がさ、流れてきて。もう全部見ちゃった。あ、この人の、このチャンネルの耳クソ動画いいなって思って、それなんか全部見ちゃった、本当に。全部気持ちいい。で、まあ、欲を言えば、撮った後の耳クソもちゃんと見せてほしいなっていう、ね、ところはあるんだけど。だ、ほんとさ、すごいよね。あ、耳栓見たくなっちゃってる耳クソあるじゃん。100% 何にも聞こえないだろうっていうぐらい詰まってるさ、耳の中があって。で、それをさ、撮るんだよね。むちゃくちゃ気持ちいいよね。うん、最高だなと思って、ずーっと見てた。したら一日終わってた。ね、最高の連休の過ごし方だなってね、ちょっと思いましたけどもね。ほんとな。あと何したんだろうな。でも、あれか。ちょっとは、その YouTube の動画を作るために、まあ、準備をしてたっていうか、撮影はしてないけども、なんか準備したりとかもしてたかな、その休みの間ね。例えばExcel の表を作ったりとかね。うん。やっぱ毎日さ、その100日間のさ、その体重だったりの推移とかあるじゃん。そういうのもあるから、ね、Excel とか表を作って、ね、ちょっと管理しないとわかんないなと思って。久しぶりに表計算、ね、使ったかな。ね、仕事でさ、もう今全然使わないからさ、どうやって やるんだっけな、その、絶対値とかあるじゃん、なんか。絶対値ってどうやって設定するんだっけと思って。あ、これ F4 だっつってね、F4 押したりとかしてさ。で、結局そのスタートからの、スタート日だったりとか、前日日とか、そういうのも全部、式一応入れてさ、で、まあ、数字入れればね、出るように。まあ、一応したけど、まあ、ほんと、初歩的なね、うん、表計算のね、やつ入れてやったけどさ、まあ、そういうのをね、準備したりとか、あとはね、あ、今回その動画、ね、ちょっと話戻っちゃうんだけど、動画見てくれて、気づいた方いらっしゃるかもしれないんだけど、ここを1年ぐらい使っていた、その動画上で使っていたね、その文字のフォントがあるじゃない。フォントを変えたのよ。で、ここ1年って、エヴァンゲリオンで使用されてるフォント使ってたのね、俺ね。それ年間でお金払ってさ、そのフォント使ってるんだけど、でもなんかあれってさ、ちょっとなんか真面目というか、そんなおちゃらけたような感じでもなくて、コメディーな感じでもなくて、やっぱその、明朝体がゴリゴリな感じのさ、ね、マティスとかって言うんだっけね、あれね、っていうフォントなんだけど、なんか他のフォント使って、今回動画作りたいなと思って時に、キルラキルっていうアニメ、ね、名作アニメがあるんだけど、キルラキルで使われていたフォント、が結構まあ、かっこいいフォントなのよ。ゴシックをゴリゴリゴシックにしたみたいな。だからそのいわゆるエヴァンゲリオンのやつ、明朝体をゴリゴリ明朝体にしましたみたいな感じなんだけど、でそのキルラキルで使われてるフォントはそのゴシック体をゴリゴリゴシック体にしましたみたいな感じなわけよ。でやっぱゴシック体の方がさ、ちょっとなんていうの、真面目感はなくなるじゃない。しかも、なんか、キルラキルで使われているような、このフォントってラグランパンチっていう名前のフォントなんだけど、勢いもあるし、その、ね、真面目っていうところも抜けられるしっていいなと思って。で、ラグランパンチって、ね、使うのいくらするんだろうと思ったら、なんか一番安いプランを見つけたは見つけたんだけど、年で、3960円かかるのよ。まあまあずっと使うって考えたらね、そんな高いもんではないかもしんないけど、つい先日そのエヴァンゲリオンのフォントをまた1年間更新しちゃったのよ。だからさ、ちょっとね、それプラス、なんか、また新しいフォントをね、年間契約するのも、まあもったいないなと思って、で、フリーで使える、その、ラグランパンチに近いようなフォントないかなって見てたら、一個見つけて。で、それが一応今回ね、 あの、動画の方で使っているフォントなんだけど、なんか、いいよね。うん。明朝体は明朝体の良さがあって、いいんだけど、やっぱり内容によってね、フォントって変えるべきだなっていうのは本当、ね、フォントだけにフォントね、ちょっと思ったなってところで。その辺の準備してたかな。まあ、そう、有効にね、休日を使ったって思い込みたい場合はね、うん。まあ、そういうことかなと思いますけどもね。とかとかね、そんな感じでございました。じゃあ、あとはね、他お便りも読んでいきたいと思いますよ。お便り。ラジオネーム、ひろじゃんさん。パルさんこんばんは。腹筋動画好評みたいで、登録者爆増中ですね。1日10人ペースで増えてますね。このまま継続できれば年内1000人、収益化も夢じゃないですね。Q チャンネルではお祈りなどと言われ、いろいろありましたが、今回は、清くチャンネル登録者増やして収益化して、年明けには仕事辞めちゃいましょう。パルさんは無職の方が輝きますよってね、お答えいただきました。ありがとうございます。ね、このペースでね、チャンネル登録者数が増えれば、年内1000人。あるよね。全然ね。夢のまた夢かと思ったけど、まあ、現実味がね、帯びてきたかなってところでございますから、まあ、1000人超えてね、チャンネルも収益化したら、じゃ仕事辞めましょう。ね。1000人じゃ、仕事辞めらんないよ。ね、その、スズメの涙じゃん。収入が入ったとしてもね、YouTube からね。だからさ、まあ、食っていけるってレベルってさ、多分最低でね、3万人とかじゃん。最低でだよ。その、めちゃくちゃそのなんか再生されることに対するその単価だったりとかもめちゃめちゃいい動画とかチャンネルだったりとか、スーパーチャットいっぱいもらえるとか、そういうのも含めて3万人とかだと思うけど、普通に5万、7万人ぐらいか。になってくると、まあ、やっていけるみたいな感じなのかな。ええ。だから1000人だと、まあ、どうあがいても、ね。どうあがいても無理じゃないですかというのはありますけどもね。でもまあその第一歩にはなるからね、頑張っていきたいですけど、早くね、私も無職になりたいですよ。ねえ。本当はこうやってね、ラジオやって。で、それで食っていければね、一番いいんだけどさ。ね、そんな夢を見ながらね、今15年やってますけど。まあ、一向にね、うん、そこにちょっと近づいてないんでね。まあ、なんか違うアプローチで頑張っていきたいと思いますけどもね。まあ、でも言っても、ね、1000人達成したら次はね、3000人、5000人、1万人ってなっていくわけだから。で、いつかは、ね、いつかは無職。ね、そこを目指してね、変な話だよね。その、ゴールが無職ってね。いつでもなれんのにね、無職なんてね。なんていうね、ちょっと。まあ、どうなるんでしょうかね。まあ、こっからと3ヶ月後。年内ね。うん。ちょっと、頑張ってね、やっていきたいと思いますけどもね。じゃあ、あとはね、他のお話もちょっとしていきたいのもありますよ。結構あるんで、意外と。ね、いつも通りね。何かな、今週、話したいことは、あれかな。ちょっと漫画を読んだかな、うん、っていうのがちょっとその話題になっていた漫画があって、でそれがあの片田舎のおっさん牽制になるっていうね漫画がちょっと今週話題になった気するんだよね。なんか300万部突破してるとかさ、それ元々は小説なんだけど、それがコミカライズされてて、そのコミカライズもすごい売れてて、なんか300万冊売れてますぜ、みたいな、なんかそんなのが流れてて。で、読んだんだよね。で、どこで読めんのかなと思ってさ、そしたら調べてたら一応あの、いつも使っているピッコマで、なんか結構読めたんで、ピッコマで、どんぐらいかな ?1 巻分。時間半分ぐらいかな読んだんだけど、あの結構面白かったよね。そのいわゆるさ、なんかコミカライズってさ、そこまでうまくいってるのあんま俺は知らなくてさ、 やっぱどうしても小説とかの方がおもろいよねとかさ、なることが多いと思うけど、これ片田舎のおっさん牽制になるはコミカライズやっぱ成功してんだね、売れてるってことはね。その絵もうまいし、そのアクションというか、そういうのもすごく表現されててさ、だからね、コミカライズ版普通におもろかったね。もうね、読める範囲は終わってしまったんでね、こっからは多分ね、買うなりなんなりしないといけないと思うんだけど、結構読んだんだけどね、まあでも普通におもろかったね。また追ってってもいいかなっていうような作品ではあったかな。で、あとそのプラスして、なんかそのピッコマの方でまた別のね、作品がちょっとなんかツイッターで流れてて、でそれが新米おっさん冒険者最強パーティーに死ぬほど鍛えられて無敵になるっていうね、そんな漫画なんだけど、これおもろいみたいなね、そんなのツイッターで見かけまして、でせっかくだからね、じゃあ片田舎のおっさん牽制になるも見たしと、またもう一個なんか読んでみようかってね、それ見たわけよ。新米おっさん冒険者最強パーティーに死ぬほど鍛えられて無敵になる、読んでんだけど、これも結構おもろいかな、うん、っていうね、ちょっと二つ新しい漫画を読みましたっていうこと。でもね、いやもちろん両方面白いのよ。で好きな人もいっぱいいると思うんだけど、でもやっぱね、そのピッコマでね一応読んでるんだけど、ピッコマだったら、まあかなり前にね私おすすめした、俺だけレベルアップな剣。これはもう作画の人はね、ちょっとなんか亡くなっちゃったらしいんだけどね。まあ、完結した後に亡くなったっぽいけど。で、この俺だけレベルアップな件に関しては、今度アニメ化もされるし、あとゲーム化もね、されますっていうところなんで、まあ、かなり期待しているね、作品だし、まあ、ピッコマでね、読める、本当に代表的な、ピッコマを代表する作品としたら、本当にこの俺だけレベルアップな件だと思うんだけど。やっぱこっちの方がやっぱおもろいかな、俺的にはね。っていうのがあるのと、あと現状を今でもその更新ね、ちゃんと連載している作品としては、結構これも前からお話ししてますけど、テムパルっていうね漫画があるのよ、そのピッコマの中で。これやっぱねおもろいよ。その結構俺だけレベルアップな件は結構シリアスなんだよね、内容シリアスだし、なんだろうな。でもまあ、おもろいのはすごいおもろいんだけど、でもテムパルの方は、すげえバランスいいんだよね。笑えるところと、そのバトルのところのかっこよさと、その日常会ではないけどとかね、いろんなところが全部、すごいおもろいんだよね。で、その、毎週毎週ね、その配信されるわけなんだけど、そのボリュームも結構あるし、全部フルカラーだし、絵も綺麗だし、おもろいし、いいんだよね、テムパルね。俺結構前から言ってると思うんだけど、おすすめなの、テムパル。だから、見て、ね。ピッコマ入ってない人はピッコマインストールして見て、テムパルね。で、そしたらさ、そのさっき言ったね、片田舎のおっさん牽制になるも、まあ、途中まで読めるし、あと新米おっさん冒険者、最強パーティーに死ぬほど鍛えられて無敵になるもね、途中まで読めるし、あと俺だけレベルアップな剣もね、ほんと最後の終盤まで読めるし、でテムパルはね、まだ連載中だから毎週新しいの読めるし、ね、結構いいんでね、よかったらピッコマ入れてくださいというところ。テムパルほんとおすすめだな。毎週月、火曜日更新なんだけど、だから火曜日の朝は仕事行く間、通勤中にテムパル読むっていうのが日課なんだけど、楽しみだもんね。お、今日火曜日じゃん、テムパルの日じゃんつってね。で朝ね読んでるって、うん、楽しみ。なかなかないからね、一つの作品でさ、今週どうなってんだろうなとかね、今週なんとかの日だってないじゃん、なかなか。テムパルはねおもろいよ、うん、おすすめの漫画ですね。結構前から言ってんだけどな。 何人の人が、ね、読んでくれたかわかんないけど、ね、ぜひ、この機会に読んでない人は見てください。っていう話。かな。あとは今週話したかったことはね、そう。あ、まあ、別にどうでもいいかな。うん。まあ、ちょっと言っとこう。あの、100円ショップのダイソーなんだけど、まあ、100円のものだけじゃなくてさ、300円、500円、1000円、いろんなもの売ってるけど、でもさ、普通のものからしたらだよ。なんか安いわけじゃん。本来普通それ1000円はするだろう。2000円はするだろうっていうものがさ、1000円だったりとか500円だったりって売られたりするわけじゃん。で、しかもクオリティもさ、遜色ないっていうね。ものが、まあ、揃ってるのがダイソーよ。で、その中でも、今回ちょっとね、前から試したくて。で、ようやく今回買ったものがあるんだけど、それがね、ワイヤレス片耳イヤホンっていうやつなんだけど、これね、300円するのよ。でもさ、片耳のイヤホンだけど、ワイヤレスイヤホンだよ。しかもさ、その、ただただ音聞くだけじゃなくて、マイクもついてるのよ。だから、簡単接続で、ハンズフリー通話もできるの。これさ、すごいよね。これ、300円なんだって。いや、ありえないなと思って。もちろんさ、ダイソーってさ、その、ワイヤレスイヤホン普通のね、その、エアポッツみたいな感じの、ちゃんとケースがあってね、ワイヤレスイヤホンあってみたいなのが多分1000円とかで売られてると思うんだけど、それでも破格だと思うのよ、もちろんね。なんだけど、いや、すごい、この片耳のワイヤレスイヤホン、マイク付き、300円だもん。Bluetooth で繋がっちゃうんだよ、これが。すごくね？これさ、300円でさ、なんかその、改造とかもできるじゃん、変な話。これなんか、これを元に、なんか作るとかさ、これを組み込んでなんかするとかさ、すごいよね。なんか、こういうのに詳しい人はさ、いろんなできると思うんだけど、例えばなんか、Bluetooth を接続するためのさ、内部構造があるわけじゃん。別にさ、その、ね、イヤホンにしなくたっていいわけじゃん。そこだけ取り出してさ、なんか使うとかさ、そういうなんか部品を取るためにさ、買ってもさ、300円って安くないって思うんだよね。うん、まあ、そのね、原価を知らないから俺はさ、わかんないけど、なんかすげえなと思って。まあ、一応使ったの、それ。ただ、音がいいかっていうと、まあ、そういうわけではない気はする。まあ、それを求めるもんでもないからさ、あれなんだけど、でも別にまあ普通に聞こえるしっていうね。感じだから、この手のやつってさ、昔さ、やっぱ2、3000円したと思うんだよね。俺も持ってたんだよ、昔。この手のやつね。でも、結構したと思うんだよな。2、3000円は普通にしたと思うのよ。だから、それが300円って、と思って。まあ手に取っちゃうよね、と思ってね。まあ今後使うか使わないかわかんないけど、それにしても、なんか、ダイソーとかさ、100円ショップってさ、ついつい衝動買いしてさ、これいらなかったなとかってあるじゃん。でもこのさ、300円のイヤホンはさ、使う使わない関係なくてもさ、なんか、うん。そんななんか、いらなかったなとか、損したなとかって気持ちなくて、使わないけど、もう別に、うん、いいんじゃないって。300円ってこれはすごいよなって思って、うん、家に飾っとこうかなと。ね。ちょっと思っておりますけども。まあ、そんな感じですかね。あとは、今週あった話は、どうだろう。どうだろうね。っていうのも、なんか結構思ったこととか多いんだよな。まあ、いや、ちょろちょろ喋っちゃう最後ね。うん。もう終盤なんでね。あと、ね、まあ、5分ぐらいでね、今日終わりにしたいとね、思いますから。じゃあね、さっくり言いますけど、好きな男性、ね、急に、ね、急にお前はなんかちょっと LGBT とかね、ぶっこんでくんのかって話なんだけど、じゃなくて、 なんか、男が男に惚れるタイプの男っているじゃん。で、俺が、好きっていうか、かっこいいなっていう思う男が、3人いるんだけど、それね、ちょっと、やっぱこれだなと思って固まった3人をちょっと発表していきたいんだけど、で、一応第1位は、元 TOKIO の永瀬くんが、やっぱかっこいいなと思うんだよね。その、俺がかっこいいなと思うのは、その、イケメンとかじゃなくて、男前っていうのがやっぱ、その男が憧れるタイプの男じゃん。かっこいいんだよね、やっぱね。男前なんだよね、永瀬くんって。まあもちろんね、若い頃、本当にその20代とかその頃はさ、イケメンだったじゃん。だけど、やっぱ年々、やっぱ男前になってくんだよね。そう。やっぱそこがちょっと違う。ワイルド感もちょっとあるんだよね。だから男前になってくと思うんだけど。で、第2位が、最近俺は、あんま見かけてないけど、昔はね、ドラマとかで見てたかなと思うんだけど、玉山哲二さん。男前なんだよね。まだ若干、極楽とんぼの加藤さんみたいな雰囲気、あるんだけど、そこにちょっとイケメン感出してる感じ、がやっぱりあるよね。そう、だから男前かつイケメンっていうのがやっぱりこの、今回の、ね、ちょっとチョイスの中に入ってるのかなと思うんだけど、まあ、玉山哲二さん。ただもう結構ね、年齢もいかれてると思うんで、昔ほどのってことはないかもしんないけど、まあでもね、男前だなって思うナンバー2かなと思って。で、ナンバー3なんだけど、真田広之さん。まあ渋いよね。ワイルドだよね。で、やっぱり年取れば取るほどかっこよくなっていく。ね、結構、やっぱ年取るとさ、どんどんどんどんさ、まあ、かっこ悪くっては話ではないけど、なんか、やっぱ太っちゃったりとかさ、あるじゃん、なんか。そういうのないじゃん。真田広之さんって年々かっこよくなっていくっていうか、のがあって、渋いし、いいんだよね。そう、だからなんかラストサムライとか出てたよね。めちゃめちゃかっこよかった覚えがあるんだけど。渋いなぁと。渋い男はかっこいいなんつってね。そんな、ね。急にぶっこんできた私の好きなね男ね、私の好きな男っていうね表現がちょっとあれですけど、ね、1位永瀬くんね、2位玉山哲司さん、3位真田広之さんっていうねことでございます。で、あと番外編でやっぱ昔すげえかっこいいなと思ったのは柏原隆さんね、覚えてるみんなね、柏原隆さんの昔の写真とか見るとビビるぐらいイケメンだからね。これは男前じゃなくてイケメン枠ね。で、最近柏原隆さん何してるんだろうって調べたら、今内田有紀さんのマネージャーやってんだよね。もうその表の世界からは一応ね、いなくなって裏方っていうかやってんだよね。柏原隆さんとかっこいいんだよね。ほんとね、見てほしい。昔の写真、こんなイケメンいるっていうぐらいイケメンだから。すごいよね。あんな顔に生まれたかった。ほんと。俺みたいな、ねえ、ゲーセン行ったらいつもなんかいるやつみたいな。ね。そういう顔じゃないじゃん。ゲーセン顔じゃないじゃん。羨ましいよな。柏原隆さんがゲーセンにいたらさ、まあ、ビビっちゃうもんね、みんなね。でもさ、俺がゲーセンにいたらさ、馴染んじゃうもんね。そういうのがありますね。悲しいですけど、まあ、そんなねところを考えましたかね。あとはなんかあるかな。他にもですね、まあでも大した話もないですけどもね。ここまたね2ヶ月ぐらい喋ろうと思って喋れてない話がねあるんですけど、まあじゃあ今日喋っちゃうかちょっとね軽く。サクッと3分ぐらいで。前にさ、多分本当に2ヶ月ぐらい前だと思うんだけど、夜遊びってアーティストいるじゃない?で、夜遊びのチャンネルで、動画がね、公開されたんだけど、それが埼玉スーパーアリーナで公開された、まあ、ツアーのね、 映像だったんだけど、2023年6月4日のツアーの、多分最後の曲、そのアンコールで出た時の曲で、そのアイドルのそのライブのシーンをね、その動画で出してくれたのよ。まあ、結構見た人多いと思うんだけど、でそれ見てさ、まあ、めちゃくちゃすごいパフォーマンスでさ、で、すっげえなと思って。で、お気に入りのね、動画の一つでもあるんだけど、で、そこでさ、映像を見ててさ、思ったことがあんのよ。もちろん、夜遊びのね、そのお二方、ね、綾瀬さんとね、いくらちゃんは、まあ、すごいわけじゃない。だから、あそこでステージ立ってるのはもちろんわかるよ。なんだけど、まあ、その二人だけじゃね、それ成り立たないわけであってさ、他にもさ、その楽器のね、その、まあ、バンドがあったりとかさ、ま、いろいろあると思うんだけど。で、その中でさ、ふとね、やっぱ思ったんだけど、その一人のギタリストがね、その、映ったりもするわけよ。映像で。その時にさ、いや、もちろんめちゃめちゃ上手いギタリストだと思うんだよ。だけど、あの、埼玉スーパーアリーナの、その、満員の状態で、めっちゃ注目されてて、めっちゃ盛り上がってて、これ以上ないぐらいの、すごい、その、なんか、ライブの中に、もし自分がだよ、その、超絶上手いギタリストだったとしても、あのステージに立てるかって考えたのよ。俺多分立てないと思ったんだよね。なんかさ、だすげえなと思って。っていうのはさ、結構いろんなパターン考えられると思うんだけど、今回はね、そうやってステージって考えたけど、例えばだけど、じゃあ、今みんながね、テレビ番組、何がいいかな。俺あんまテレビあんま知らないけどね、昔からやってるやつとかだと、しゃべくりセブンとかあるでしょ。で、ゲストとして行って、ね、なんか、みんなと喋るみたいなさ。で、いろんなね、芸人さんとかが、ちょっとね、話しかけてくれて、どうこう、どうこうでね、で、なんか、回してくれて、どうこう、どうこうってなるじゃない。例えばだよ。今ね、みんなにね、しゃべくりセブンの、その、ゲスト、として、来てくれませんかって、誘いがあったとき、行けるっていう話なのよ。やっぱいけないよなって思っちゃうよね。オファーが来たとしてもだよ。で、オファーが来て、その、じゃあ、ね、あなたの、こういうところが、例えばじゃあ SNS とか見てね。で、あなたのこういう発信してることとかちょっと見て、ぜひ、そう、面白いと。ね。ぜひお話を聞いてみたいと。で、しゃべくりセブンのゲストとして、出てくれませんかと。なったとき。その勇気あるっていうね。それが、まあ、正直さ、そんな人様の前にね、出てね、なんかあれこれ話すような人生でもないよとかね、そんなスキルがあるわけじゃないよってのはあるかもしんないけど、でも、もしじゃあそういうのがあるとするじゃん。じゃあ話戻すと、じゃあ例えばその、ギターがめちゃめちゃうまいと。で、まあ、プロ、として活躍してるわけではないかもしれないけど、技術的にはちゃんとプロレベルはあるよっていう、ね、どのステージ立ってもやれるよっていうレベルの技量があるとするんじゃん。もしね。だどのステージ立っても別に恥かかない。むしろ盛り上げられるぐらいの、ね、力があるとして、満員の埼玉スーパーアリーナのステージの上、立てるって思うと、やっぱ立てないよなーって思っちゃうんだよね。で、これってさ、例えばじゃあ俺がね、こうやってなんか、ポッドキャストとかね、長年やってるけど、それをたまたまじゃあラジオ局の人がね、聞いてくれて、パル内藤さん、ぜひ、あなた、ラジオ番組持ってみませんかつって。ね、地上波のラジオでやってみませんかってオファーが来るとするじゃん。 絶対にビビっちゃうじゃん。いやいやいやいやって。しかもさ、それがさ、その、まあ、程度はね、あれかもわかんないけど、コミュニティ FM みたいなさ、その、地上波っていうものでも、もっとちょっと小規模なものとかであれば、頑張ってみようかなとかね。そう悩んでね。で、まあ、決断する。ね、まあ、どうするかわかんないけど。で、あると思うけど、例えばさ、TBS とかさ、文化放送とかね、それこそあとは、東京 FM とかね、そういうさ、ところに、メインの時間帯で、レギュラーで、番組やりませんかって言われた時にね、いやいやいやいやってなるじゃん。だからさ、それってさ、やっぱ覚悟が足んないんだよなってすごい思って、なんかそうやってなんか表に出れる人とか、そのどんどんどんどんその上に上がっていく人ってさ、やっぱ覚悟を持ってるよねと思って、もしかしたら同じような実力だったりとかする人っているかもしんないよね、いろんなその世に出てる人と出てない人の中でね。だけど何が違うかって、やっぱ覚悟があるかないかだけな気もするんだよね。最低限このぐらいまで、だってそのミュージシャンとかもそうじゃん、あんま上手くねえなとかっていう人でもメジャーなね感じでさ、でみんながしてたりもする人もいるわけじゃん。でね、もっともっとアングラな世界でさね、そんな表に出てる人よりもめちゃめちゃ上手いんだけど、まあ売れないというか知られないとかいう人もいると思うんだよね。覚悟な気はするんだよね、すごくね。だからさ、なんか覚悟を持ってなんか物事に取り組むっていうことができた時に、なんかやっと人生が進んでいくんじゃないかなっていうのはなんかすごく感じて、結局チャンスがあっても覚悟がなかったら掴めないし、で覚悟がないとそもそもチャンスもやってこないと思うのよね。日々の行動がその覚悟を持ててやれてないからさ。でもそういうなんか一つ覚悟を持っていれば、なんか全てやることにおいて、そのいつもよりも一歩踏み出したことができる気もするのよ。だからこそどんどん好転していくだろうし、進んでいくのはあると思うから、だからなんか夜遊びのね、そのライブの映像を見て、まあ、すごいなーって思ったと同時にね、その覚悟で、覚悟が足んねんだなーっていうのもなんか思い知らされたっていうかね、いうのがあったかな。ほんと覚悟をね、ちょっと持ちたいよね。だからどうしたらいいかちょっとわかんないけどもね。だからまあ、私の場合今回はね、その、せっかくまあこのタイミングでね、その YouTube の動画がね、少し好評でね、その腹筋割るって動画が好評ではあるからさ、まあこれをね、ちょっとやってって。じゃ3ヶ月後もし腹筋割れた時にさ、なんか取材とか来るかもしんないし、もしかしたらだよ。まあどんな展開が待ってるかわかんないからさ、100日、後に死ぬワニだってさ、100日後にさ映画化したわけじゃんね。もう全部決まってる話でしたけどもね、とあるね大手広告代理店とかね絡んでもいましたから、で映画化決まってね、主題歌だってね生き物語が歌ってと、生き物係が歌ってとなりましたけど、私はわかんないからね、なんか30日60日やったあたりからね、もしかしたらオファーが来て水面下でねやってさ映画化するかもしんないじゃん。100日後に腹筋が割れるおじさんつって、コミカライズがあるかもしんないじゃん。だからそういう風な覚悟、取材が来るとかないけどね、いやわかんねえなその話もね。うん、なんか、ふとちょっと思ったって話。やっぱね、こういう話はね、思った時にするべきだよね。うん。2ヶ月経つと、やっぱちょっと風味がね、やっぱ賞味期限切れちゃってるから。消費期限はまだなんだけど、賞味期限ちょっと切れ気味だったんでね。 まあ、ちょっと喋りましたっていうこと。まあ、誰かにね、もし引っかかればいいかなっていうね、覚悟の話、ね、ございました。まあ、そんなんで、ね、まあ、今日ちょっと、この辺で終わりましょう。で、私はね、この後、その YouTube のね、動画編集を3時間しないといけないんでね、今、お時間がちょうど1時半、ね、深夜1時半なんで、こっから3時間、ちょっと、やりますんで、編集。朝4時半までかな。やって、で、全部ね、配信設定した上で寝るので、で、明日の朝はちゃんと仕事ありますからね。大丈夫なんでしょうかっていうね、ところありますけどもね。まあ、ここで頑張らないでいつ頑張るんだ、頑張るんだっていうような、その、やっぱビッグウェーブなんでね、ちょっと頑張っていきたいんでね。寝不足なんて何のそのですね、頑張っていきたいというところで、ね、今日この辺で終わりなんですけど、来週ですね、来週は、もう9月。早いね。9月の4日の月曜日、また22時からね、やっていきたいと思いますんで、もしね、よろしければ、ぜひ、YouTube ライブの方でね、ポッドキャストの公開収録やっておりますんで、遊び来ていただけたらと思います。そんなところですかね。だから、まあ、いつもね、ポッドキャストしか聞いてないよと、いう人はいると思うの、全然。俺もね、例えばじゃあ、伊集院さんのラジオは、毎週聞いてるけど、じゃあ、伊集院さんの出てるテレビ番組見るのって言うと、見ないのよ。俺、中学生から聞いてんだよ。ラジオ、毎週。毎週だよ。だけど、まあ、伊集院さんの、ね、が出てるからつって、テレビじゃ見るって言うと、そうそう見ないよね。たまにはあるよ。見たいなって番組があって見るときもあるけど、基本的に見ないよ。でもラジオは聞いてるよ。ねえ、もう25年以上聞いてるよ。毎週。だそれと一緒なところあるよね、やっぱね。ねえ、パルさんのラジオ、ねえ、だからこの間もねえ、なんかちょっといただいたけど、ね、中学生の頃から聞いてますとかね。そういう声もね、ついこの間いただいたのよ。とかさ、あるわけじゃん。だからさ、すんげえ昔から、まあ、その人はね、ちゃんと、今回のね、腹筋の動画もおもろい、ね、すごくいい企画ですねって話してくれたからさ、見てくれてると思うんだけど、もうね、だから俺みたいなやつはいると思うんだよね。その、好きなコンテンツってあるじゃん。で、やっぱり一番はこれってあって。で、それ以外は、まあ別にっていうね。だからこの人はすごい好きだけど、この人のこのコンテンツがすごい好きっていう話であって、ね、別にそうじゃないものはね、まあ別にいいかなっていう。嫌いってわけじゃないんだけど、だからわざわざ見ようとまでは思わないかなみたいなところって、まああると思うんだよね。俺がそうだから。なんだけど、ぜひこの機会にね、それを脱却するってこともね、含め、パルナイトのね、YouTube チャンネル、ね、100日後に腹筋が割れるおじさん、見てもらいたいなと、ね、思ってます、ね。まあ、毎日ね、まあ5分から10分ぐらいの動画だと思うんですけど、ね、2、3時間かけてね、一応ね、動画自体作ってると思いますからね、これからもね、来週だとそうですよ、ね。で、こっから100日間やると思いますから、ぜひ、俺が腹筋が割れていく模様をね、ちょっとなんかね、見続けてね、見届けてほしいなとね、思っております。じゃそんなわけでね、じゃあ今日この辺で終わりにしたいと思いますんでね、まあ、来週もね、ぜひ聞いていただきたいというところでございます。じゃあ今日ね、なんかいろいろとまだなんか話したいこともあるんだけど、まあ、だらだらやってもね、あれなんで、ね、今日この辺で終わりにしたいと思います。じゃあ、今日もね、長いお時間お付き合いいただきましてありがとうございました。それではまた来週お会いいたしましょう。さよなら。